修羅として己を生じるもんですね。はい、いよいよ修問です。修羅として己を生じるもんの詳細理解と、修羅として己を生じるもんを、使いこなす、己を使いこなす、こちらに関してね、お話を進めていきたいと思います。はい、今日の講師はですね、門教会認定アドバイザーの、太田香織さんですね。洋館門です。理系研究職の後、子育てのために自宅でできる仕事をしたいと思い、2003年に整体院を開業されました。メンタルブロックの解除と気候ヒーリングを主軸に、門を活用しながら行っている形になりますね。活動拠点は日本金沢、どちらもですね、遠隔でメールのみでもできるため、顧客は、全国に点在されていらっしゃいます。で、現在3児の母です。で、僕が真田光明です。月財門です。他では絶対聞けない金を増やす究極の仕組みを角川から、出版させていただいてます。四柱推命鑑定士で、四柱推命を活用しながらビジネスと投資の活動を行っています。活動拠点は、家族と一緒にマレーシア、ジョホールバル、そして香港や中国広州などアジア各国を、転々としながらですね、活動しているって形になります。はい。で、今回まずですね、修問っていうことなんですけど、修問のお話をする前にね、軽く前座レッツこの世の真理を攻略っていうところでね、いろいろとお話を展開させていきたいと思います。はい。で、例えばですね、なぜ癇癪持ちのおじいちゃんは兆しを残すのかっていうところですね。世の中にはですね、霊的現象とかね、不思議現象っていうのが、たくさんあってですね、まだまだその原理原則っていうのは誰も解明できてないような状態になってるんですけども、これがまたですね、統計学っていうところから、財門が好きなところですけども、財門が大好きなこの統計学っていうところから見ていくとですね、推理していくと、様々な回答ではないのかなと、はっきりとこれが回答ですよっては言い切れないものばかりなんですけども、そういうものが見えてきます。で、例えばなぜ癇癪持ちのおじいちゃんは兆しを残すのか、これ一回ですね、 Facebook の、グループの方でアンケートを取ってみたことがあるんですね。どういうアンケートかっていうと、おじいちゃんがお亡くなりになった時に誰か兆しを受け取ったことがある人がいますかっていうアンケートだったんですよ。僕の、妻ですね、家内の方がおじいちゃんがお亡くなりになった時に、2回ぐらいそのね、兆し具体的に受け取ってしまったっていうね、経験を持ってるんですけども、何回かそういう話をですね、他の方からも聞いたことがあったんで、結構かなり昔のことなんですけど、2014年ぐらいなんですけど、この一度アンケートを取ってみたんですね。そうすると、同じように、おじいちゃんがお亡くなりになった時に、兆しを受け取った人っていうのが、具体的に何人もいたんですね。で、実際こういうのって、一人が言っているだけだと、なんか嘘じゃないのか、なんか幻だったんじゃないかっていうふうにね、言うことができるかもしれないんですけど、これが、3人、4人、5人、ね、7人、10人って形になってくると、この統計学の世界になってきて、これはなんか本当なんじゃないかっていうことになるわけなんですよね。で、この癇癪持ちのおじいちゃんは兆しを残すのかっていうふうにあるんですけれども、みんな受け取った人にはとある共通点があって、そのおじいちゃんは、すごい大酒飲み。で、癇癪持ち。で、お酒を飲んだ、普段は結構大物なんだけど、お酒を飲むと怒鳴ったり、突然 大きな声で怒ったり、そういうような癖を持っている、おじいちゃんだったと。で、そのおじいちゃんがお亡くなりになった時に、その娘さんに当たる方が、ね、お孫さんに当たる方がですね、受け取ってる場合が多いんですね。で、ここから推測すると、どういうことが考えられるかというと、この癇癪持ちのおじいちゃん、なんでこのね、癇癪持ちかというと、肝臓が燃えてる状態、常に。で、癖として、お酒をグビグビですね、家の中で飲む癖がある人。で、怒りやすい人。ね、大声で怒鳴るような、力を持っている。ってことは、推測されるのは、本来は内臓がすごい強いと。ね、まず肝臓が強くないとお酒そもそも飲めませんからね、ずっとなんて。さらには、大声を発することができる。ということで、大声を発するほどの気の量を持っている。内臓が強い。 っていうふうに、さまざま統計が出てくるんですね。で、こういうさまざまな現象からですね、推測すると、魂のある場所はどこかっていうのがだんだんと見えてくるんですね。それで、魂っていうのは、人によってはこの脳が魂だよとかね、あとは胸の中にあるんだよとかね、いろいろあるんですけども、こういう東洋思想に基づくですね、統計で見ていくと、魂はどうやらね、肝臓にあるんじゃないかと。肝臓。ね。っていうふうに見えてくるわけなんですね。で、そうすると、これはですね、木火土金水っていう方の、今度はまた門とは別なですね、この五行の相克関係っていうのがあってですね、それで言うと、木っていう場所になるんですけども、で、仮に、このね、木っていうところが何かしらの、現象を起こしてですね、実はこの木っていうのは思いの力とかそういうところもあるわけなんですね。感情とかそういうところも司ったりしてるんで。なんで大酒をね、結構グビグビ飲んでたり、大酒を飲んでしまうと、怒りっていう気持ちがコントロールできなかったりするんですよね。普通の人だったら怒んないところを怒ってしまうとかね。で、声を大きくしてしまうとかね。そういうことが言えるわけなんですよね。で、感触持ちのおじいちゃんがですね、このお亡くなりになった瞬間、何かしらのこの感情、思いのあれが、このバーンと弾ける。するとですね、どういう原理で伝っていくのかわからないんですけども、それを、家の中でも、敏感なお孫さん、特に腎臓が強い方、というのが受け取ってる傾向が高いというふうに分かったわけなんですね。統計論で言うと。で、これ決して、一緒の家の中で起こってるってわけじゃなくて、田舎に住んでるおじいちゃんがお亡くなりになったのに、なぜか東京で受け取ったとか、ね、他の地域で受け取ったって、そういう話ばっかなんですよね、これね。ということでも、どうやらこの魂っていうのは肝臓にあって、じゃあそれだったら木業じゃないか、っていうふうに仮定することができるわけなんですね。で、実際様々なところの、研究ですね、中国本土の研究とか見ていくと、やっぱりこれ、どうやら木業にあるようだと。肝臓にあるようだ。肝っていうところを中心としてこの魂ってのは存在するようだっていうふうにも別の方からもあるわけなんですね。はい。っていう形で、僕の方で今、このね、木、この思いの丈っていうのはこの、木業の肝臓にあるっていうふうに仮定しているわけなんですよね。統計学的に。あとはもう一つ、よく霊が見える人、見えない人っていうのがいらっしゃるんですよね。それで僕自身は昔からちっちゃい頃から幽霊っていうのを見たいんですよ。霊を見たいんですけども、残念ながらまだ一度も見たことがないんですよね。はい。でも世の中には霊が見えるっていう人がいると。霊を感じるってことができる人がいるわけなんですよ、実際に。で、これも、統計を取ってみるとですね、どういうパターンで、どういう条件で霊が見えるのかと。どういう人が、内臓のパターンの人が、どういう門の人が見えるのかとかね。そういうのをいろいろ調べていったわけなんですけども、昔ね、これも2014年ぐらいに、アンケートを取ったんですけども、ズバリ、目に見えないとされるものが見えるかどうかアンケートっていう形ですね。はい。昔から僕、八尾純一とか大パースとかこういうのも大好きだったっていうのがあったんですけど、超能力トレーニング本とか買ってですね、紐から吊るした五円玉をチンからホイと。大腸変ドラえもんとかね。そういう言葉とともに動かす練習とかもね、いろいろしてみたんですよ。テレパシーとかね。投資の投資が間違ってますよね。投資、透かしてみるってやつですね。こう、念力、テレポ、念写とかいろいろね、本を買ってやってみたこともあるんですけども、ね。はい。で、こういうのをね、やってみたところ、実際、アンケートを取ってみるとですね、大多数の人たちは僕と同じように、一度も見たことがないと、そういうのは。でも、一部の人にとっては、なんとなく見たことがあるような気がするとかね。こういうふうにやっていくとですね、いろいろこの後実はコメントが百何十件もついていったんですけども、だんだんと統計が見えてくるんですね。で、実際に、見える方もいらっしゃると。はい。で、特に、うちの妻なんかはですね、こうしたらもしかしたら見えるかもしれないから、こうして見えないようにしてるっていう変な発言するんですよね。言ってるよね、それで。はい。という、あとはですね、やっぱり他の方とかも、見える方、見えない方、あとは逆に見えてないのに見えてるっていう風に言ってしまう方っていう統計が、統計的に取っていくと見えてくるんですね。それ今のところ分かってるのがですね、腎臓が強い。 水業が強いっていうのがまず絶対条件で、もう一つは、金業が弱い、肺大腸のところが弱いというのが1点で、もう一つは脾臓っていうところの脾ですね、脾のところが、土業なんですけども、土業が異常に強いか異常に弱すぎるかっていうところの条件、まあ、こういう体質の方がですね、幽霊が見える体質なんだっていうのがだんだんと統計的に見えてきたわけですね。だ、僕は自分自身が見えないんで、あくまでもこの大勢の方の言うことには真実があるっていうのを、まあ、仮定条件と置いてそこから分析していくわけなんですけど、でも一定の法則が見えてくるわけなんですね。で、法則以外のことを言ってる人がパッて見ると、なんかそのスピリチュアル系のなんかアドバイザーやってたり、あ、これはちょっと怪しいんじゃないかとかねなんか真実をねじ曲げてんじゃないかとかね、そういう風になってる見えてくるわけなんですよ。で、こういう風にですね、じゃあ霊の存在ね、あとは昔話とかでも、ね、生暖かい風がゴーって吹いて柳のそばになんかが出てくるみたいなね、そういうストーリーとかもいっぱいあるし、あと中国本土の方でも様々なこの統計とかね、いろいろものが残っていたりするんですけれども、そういうことから考えると、やはりですね、この幽霊の存在っていうのは木だったりするんですよ。木、ね、で、どういうところに発生するかっていうと、水が多いところ、水分の多いところ、湿気が多いところにまず発生するんではないかと、という、あとはその木っていうやつがですね、滞留しやすい場所だ、もしかしたらこの、幽霊っていう存在は何かしらのね、そこでなんか誰かが怒った、バーンって怒って肝臓がなんか破裂するぐらい怒った、状態が、なんかそこに何かが残るっていうのかもしれないですよね。それを感じることができる。で、実はですね、この門の先の先の先に、まあいろいろな対策とかあるんですけども、ですね、まあ僕の方では、まあ陰陽師的なこともいろいろ研究してましてですね、でもそれが原理原則はちゃんと、整合性が取れてないと嫌なんですね。で、いろんなことをやったりしてるんですけども、まあ、たまに僕もですね、この幽霊は目では見えないんですけど、なんか感じてしまったりですね、なんか現象を物理的に起こってしまったりとかね、体とかにね、あるんですけども、例えば僕、鑑定ってあんまりできないんですよ。ほんとよほどですね、関門の方に守られた状態じゃないと、鑑定ってちょっと危なくてできないんですけど、たまにですね、相手がすごい何かの念を持ってる方だと、まあ、ビジネス鑑定の場合だとそういう方ってあまり来ないんですけど、たまにそういう中でもですね、ビジネスのこのドライな鑑定ではなくて、その思念とかこの恨みとかね、恨みつのりとかそういうものを、すごい抱えて、それに関するね、相談をされてるか、それ、されてこられた方っていうのもいらっしゃるんですけど、ね、そういう方々からなんかしらですね、内臓にすぐもらっちゃうというかですね、具体的にこのお腹が痛くなって、この、上に向かなくなってしまうっていうのはね、あるわけなんですね。でもそういう時でも、もう一回こういう過程ができていると、じゃあこれは、金で対策すればいいんだっていうふうに、やってですね、じゃあ金魚のものは何かって言って、いろいろね、真言密教のお真言とか、あとはね、金魚にまつわる水晶だとか、そういうものを対策していくと、フラボの効果って言われればそうかもしれない、わからないんですけど、現に本当に、良くなってしまう。で、例えばですね、最近だともうこういうの当たり前のようにやってきてですね、あ、やべえ、もらっちゃったよって、僕のもちろんビジネスパートナーとこういうのをやったりするときに、意識してやるとですね、隣の人に移すっていうのもなんかできるようになってきて、僕自身は何も見えないんですよ。でもこの原理原則、物理法則のこのね、陰陽五行に基づいてやってみると、僕は最初、くしゃみも知らすような感じになってたのが、その対策を、この5行でですね、やっていくと、隣の人にシフトするってこともできるようになっちゃったんですよね。で、隣の人が急に僕が楽になったと思ったら、隣の人がくしゃみしだしたとかね。これなんでそうなるのかっていう、まだ解明はできてないんですけど、あ、でもこれ、陰陽師っていうのはこういうことをやるんだなっていうのがいろいろ分かってきたんですね。はい。で、これなんかもですね、本当に、ちゃんと原理原則っていうのをですね、しっかりと押さえておくと、応用を効かしていろんなことができるんだなっていうのは、どんどん実は今、時間が重ねるにつれ、経験を重ねるにつれできるようになってきてるって段階なんですよね。はい。だこういう研究も非常に、僕個人的にも面白いです。はい。でも僕はまあ月財門なんですけど、さっきのほら、鑑定でどういう兆しが入ってるなんとかってね、太田さんもサッチェルさんも言ってましたけど、まあいうような形で僕もですね、実はこの月収門の力っていうのも非常に強いんですね。 あのアビリティとして持ってるんですよ。アビリティとして強いところに。はい。あとはこの月収門の法則が僕だけだとあの普通なんですけど、家族とかが全員集まると、まあ、財門と月収門がめちゃくちゃ強くなるみたいなね、そういうのがあるわけなんですよね。月収門が特級レベルになってしまうって、そういう兆しもあるんですよね。あの合体して、あのカードゲームみたいに合体してパワーアップしてみたいな、あのずっと厳密にやっていくと、そういうのいろいろなところですね、あのね、こういう法則っていうのは、方程式のように 数学の、まあ、数学自体僕大嫌いなので知らないですけど、あんまりそういう形で解けていくんですよね。はい。まあ、ということで面白いことは、まあ、僕もですね、趣味としてあくまでもやっています。はい。だそれをもとに、あなた後ろについてますが、そういうふうに走んないで、はい、ご安心してください。あくまでも楽しみのためにね、やってますんで。はい。次よく、前世とか今世とか生まれ変わりの理論、こういうのもあります。人によってはなんか前世の記憶があるとか、ね。あとは、なんかその違う時代に違う世界のところにいた記憶があるっていうふうに、言う人がいます。ね。で、まあ、そうすると、例えば、あの、僕がこういう活動してるとですね、たまにいらっしゃるんですよ。あの、私、孔明さんと会ったの、これで5回目なんです、みたいな形のね、言う人もいるんですよね。うん。まあ、僕はそれでなんでそういうふうになるのかってよくわからないんですけれども、ね。まあ、そういう記憶が、前世の記憶を持ってるっていう方も確かに統計的にあります。で、でもこの前世って何なのっていうふうに、そうすると僕はですね、自分自身に疑問を投げかけるわけなんですよね。でも、まあ、我が家にもですね、まあ、次女なんですね、月刊門の、次女がですね、なんかこの、たまに前世の記憶っぽいことを覚えてるようなことを言ったりですね、あとはそういうことをしたりするんですよね。例えば、僕が、びっくりしたのは、ですね、なんか忍者のような活動をですね、誰も教えてないのに覚えてると。家に別に忍者の漫画とかアニメあるわけじゃないよね。でも、いつも見てると、あたかも忍者のような、この刀の切り方とか知ってたりとか、あと低いとこ、高いところがあったら必ず高いところに登るとか、あとは泊まるところも布団の中じゃなくて、なんかテントの中で寝たがるとかね、変なところで寝たがるんですよね。そういうのがあったり、あと決定的に面白いなと思ったのは、ある時ですね、僕がこのペンネームでね、真田孔明って形で活動してるのとか、そんな知らないんですけども、部屋の中にですね、6つのコインが貼ってあったんですね。6つのコインが、コインの旗が貼ってあったんですね。はい。それなんでこれ貼ったのって言ったら、かっこいいからとか言ってたりするんですよね。で、なんかたまにこの発言とかもいろいろですね、なんか聞いていくと、なんかどっかの記憶持ってきてんじゃないかみたいなあれもあるんですよね。うん。だから一概にこういうのって嘘っていうのは言えないのかなと、うん。いうふうに僕も思ってて、まあ、いろんな人を聞いてると、あながちですね、この門的に見ても、あ、なるほどねっていうところもあるわけなんですよね、それぞれね。はい。でもこれってどういう原理なんだろうって、原理原則がちゃんと自分の中に納得してないと、僕はなんか納得できないわけですね。財門なんで、基本的に現実主義なんで。月収門のそういうものに興味を持つアビリティは持ってますけど、囚われは月財門なんで、非常に現実主義なんですよね。それを現実に落とさないと、なんか気が済まないっていうのもあるわけなんですね。で、まあ、そういう意見も、何回会ったことあるっていう意見もですね、いつも聞いたときには、まあ、いろんな想定をしているわけですけどね。で、一方、過去と現在っていうところでは、まあ、過去に何回ね、会ったことあるとか、過去に何回生まれ変わりを覚えてるとか、そういうね、ことをおっしゃる方もいるんですけども、ひょっとしてこれは、現時点でも、同時に自分は何人も存在するんではないかっていうね、仮定をしてみるわけですね。で、これはですね、面白いことに、たまたま僕の周りに、ね、旦那さんがこの生年月日が全く僕と一緒だったとかね、あとは、ね、そう、まあ、そういう話とかね、いろいろあってですね、まあ、それで行動パターンとか聞いてみると、もう全く僕とウリ二つだったりするみたいですね。でももちろん僕にはその人の記憶ってのは一切ないんですよ、今、現時点で。うん。でも何故かしないけど行動パターンが一緒だったりする。はい。で、あと他にもですね、まずはですね、双子の方って、同時に生まれて、生年月日とかも全部一緒になるわけですね。そうすると、門っていう形では一緒になるんですけど、これ双子の研究とかもしていくとですね、面白くて、2種類のパターンに分かれるんですね。双子で全く違う人、双子で全く同じ人、というのが存在するんですね。 それどういうふうな形になると、全く違くなって、どういうふうな形になると同じになるかというと、その双子は一緒の、家庭内でずっと幼い頃から育っていった場合、高い確率で全く別人のようになるみたいです、お互いが。でも一方ですね、小さい頃に方は育てられないと、経済的な事情で。で、別々のところに、育っていく。お互いの存在も会えない状態で知らないっていう状態になっていって、大人になってからですね、たまたまこのね、なんかの確認ができるような時に調べていくと、なんとこのね、怪我をした場所とか、結婚したこの、えとっていうかですね、この時期のタイミングとか、そういうのも整合性が結構取れたっていうのが、分かってるわけなんですね。ただ一緒に同時に二人で育ってしまうと、お互いがお互いね、自分に似てる存在っていうのを否定したいっていうね、門かぶりの方程式が働いて、全く別の門を選ぼうとするような働きがするようです。統計学的には。はい。だこういうのも非常に面白いですね。で、こういうふうにしてても、やっぱり自分と同じ、同時に同じ自分は、この存在するのかって言ったら、やっぱり僕は僕の記憶しか今ないんで、ね、わからないわけなんですけども、で、もしかしたら過去にこういうのがあるんだったら、現時点でも全く自分とね、同じ人間というのは出現してんじゃないかっていうふうにも、思うわけなんですよね。で、まあ、この時にはやっぱり命とか運とか風水とか、すべてのこの整合性が合わないと同じようにはならないっていうふうに、考えてるわけなんですね。それなんでかというと、僕たち自身は今僕のたちの中に入っている魂っていうのが絶対的なものだっていうふうに仮定して考えてるわけなんですけど、まあ、実際いろんなね、この統計学を見ていくと、実は魂の方が曖昧で、命、運、風水に基づく、その周りとの相対関係が一致した時にその魂が定まるっていうふうにですね、統計学的には、まあ見られるわけなんですね。ってことは、魂は絶対ではなく、そこに周りとの整合性において、相対関係によって、そこに、中に決まっているものが、相対的に決まっていくと。場所によって決まっていく。命によって決まっていく。運によって決まっていく。風水によって決まっていく。ね。という形になっているのが、本当なんじゃないかっていうふうに、なってるわけですね。で、やっぱり日本の伝統芸能とか、まあ、そういうのね、いろいろありますけど、まあ、お酒作りとかね、酵母っていうのは日本はね、唯一ね、世界にも、例を見ないほどですね、酵母っていうね、世界をね、極めていってる人種でもあるんですけど、この酵母を活用する人たちは、面白いこと言うんですね。ある儀式を行うと、無の状態からそこに魂っていうのが発生するんだみたいなね。そういうことを言うわけなんですよね。はい。条件を揃えていくと魂っていうのは発生するんだと。で、まあ、どっかの、まあ、こういう怪しい研究をしている人たちが、やっぱり魂っていうのは、ね、何にもないところから生まれるっていうね、なんかその証明をしてった人たちがいると。まあ、もちろんこういうのって学校とかね、官とか学で認められるような機関では、絶対に教わらないことなんで、一般的にはなってないんですけど、まあそういう研究もしている人たちがいるっていうことでね、非常に、面白いなっていうふうに思いますよね。はい。あとは、そうは言っても、僕たちって、その何ですか、全く教えてないのに、全く誰からも教わってないのに、生まれながらにして勝手にできることってたくさんあるんですよね。うん、例えば、僕もそういう実験じゃないですけど、まあそう、子育ての仕方で、長女にも次女にも、ね、ほとんど何も教えてないような状態なわけなんですね。ね、今でこそ、まあ、こういうのは勉強しなくていいよってのは言ってきましたけど、それ以外の基本的に何を教えたっていうわけじゃないんですけど、結構ほったらかしの状態なんですよね。にもかかわらず、長女は陽相門ですし、次女は月刊門。ね。で、それぞれそれ、今日もランチの時ですね、長女含めて、サッチェルと太田さんとね、4人でいろいろ語ってて、それぞれの家庭のね、このことを考え、家庭のことを、ね、いろいろ確認したり、僕たち自身の過去についてね、いろいろ推測をし合ってたんですけど、やっぱりですね、その通りのアビリティが発動してたりね、その通りのことを誰からも教わらない状態でできてしまってるっていうのがあるわけなんですよね。そうすると、この記憶っていうのは何の記憶なんだと。どっからどう発動してるのかと、この門とかいろんなそんなものはね。うん。僕たちはこういうものが存在してるっていうね、ところを、まあ、絶対事実として仮定をして今こういうふうに文学ってやってるわけなんですけど、そうは言っても原理原則っていうのはちょっと分析していきたいわけじゃないですか。なんでいろんな人からヒアリングして、こういうものを追求していこうっていうふうに考えてるんですけども、 やっぱり何も吸わなくても、例えば羊羹毛のアビリティで考えたとき、できることを勝手にできるようになりますよね。
うん、そうですね。
誰かに羊羹毛の教えって本を読んだわけでもないですよね。
ないですね。
はい。特に羊村門の、まあ、長寿なんかも、今でこそ文字読めてしまいますけど、その文字が読める前の段階からやっぱり羊村門なわけなんですね。うん。2003年生まれですけど。うん。やっぱり次女なんかも、2005年生まれですけど、文字なんかができない状態からやっぱり全部確認していくと、その通りの動きになって、その通りのアビリティが発動しているわけなんですよね。じゃあこれはね、何の記憶なんだと。生まれ変わりの記憶なのかとかね、いろいろそういうものを、まあ、推測する形なわけなんですよね。はい。でも、まあ実際今僕たちはですね、様々な羊村門の方のね、このパーンと直感的なお言葉とかそういうのを聞いていくと、この単純にご先祖様の力がね、DNA の中に入ってるんじゃないかっていうふうにね、思うわけなんですね。で、まあ、最近だとですね、まあ、ね、僕のおじいちゃんおばあちゃんって、まあ二人ずつ、四人合計いるんですけど、そのうち一人がですね、おばあちゃんが昨年亡くなったんですね。それで他の三人のね、おじいちゃんおばあちゃん生きてるんですけども、初めて僕にとっての身近なご先祖様ができたってことで、いつも日本に帰るときはですね、娘たち、家族で一緒にですね、こうやってお墓参りに行ってるわけなんですけども、でも実際このご先祖様っていうのをね、いろいろ確認していくと、ね、真田孔明家家系図っていうふうになっていくと、ね、よく巷で言われてる家系図だと、例えば徳川家康家の家系図みたいな形ですると、なんか都合よくね、歴代将軍が真ん中にいて、それで外から女性が一人ずつ入ってって子供が生まれていくみたいな家系図ができると思うんですけど、実際はそうではないんですよね。実際は常に男女平等で、この子供をね、作るっていうところにおいては、男女のつがいがセットになってないと子供って絶対生まれないんで、その時の計算式っていうのは、2×2×2×2×2×2×2 の2乗としていく形になるわけなんですね。でもそうすると、まあ非常に不思議なことなんですけど、ここら辺のね、自分が認識できるようなおじいちゃんおばあちゃんの代まではなんとなくわかるんですけど、父がいて母がいて、おじいちゃんおばあちゃんおじいちゃんおばあちゃん、おじいちゃんおばあちゃんおじいちゃんおばあちゃんおじいちゃんおばあちゃんおじいちゃんおばあちゃんおじいちゃんおばあちゃんってね、もうちょっと上の段行くともう8名もいるんですよね、ご先祖様が。で、その上の段行くと16、32、64、128、256って、どんどんこれで倍々になってくるんですよね。うん。ね、これが、1550年、500年前とかになると、15代前とかになっても、もう16384人もいるんですよね、ご先祖様が。で、さらに上に行くと、ね、1353年ぐらいで100万人のご先祖様。で、さらに上に行くと、1600万人のご先祖様。ね。で、ずーっと行くとですね、キリストの誕生日まで遡っていくと、もう桁がよくわかんないですよ、ご先祖様の数が。で、キリストと、同い年の人たちを見ると、この2の62乗ぐらいになってですね、これを学校で何と言うのか教わってない桁になっちゃってですね。うん。もう長とか、軽とかの額じゃないんで、もうさらに上の額になってしまってるんですね。でもここで不思議に思うのは、例えばじゃあ江戸時代に遡ったとして、確かでもあの時がね、なんかの記録では、日本にはたったの2000万人しかいなかったみたいね。2000万人もいなかったら、うん。そういうふうに言われてますよね。まあ誰も戸籍謄本があったわけじゃないんで、誰も正確な数わかんないと思うんですけど、ね。でもちょっと遡っていくと、なんか、日本の人口を超えちゃってるんですよね。昔の。でも、必ず男女っていうのは、つがいで生まれてなきゃいけないんで、どうやってもご先祖の様、ご先祖様の家系図を書いていくときには、ね、例えば1220年だと、1600万人分の名前を書いていかなきゃいけないわけですよ。うん。でもこの時って、なんかこの日本の人口とね、ほぼ一緒なんじゃないかという形になってしまってるんですよね。で、よく人類皆兄弟って言うかもしれないですけど、だから本当に僕たちは兄弟かもしれないと。ある意味。うん。で、そうしていくとですね、前世の記憶っていうよりも、もしかしたらこれは、ね、このご先祖様って、ずーっとこの戦乱の世の中、もっと遡っていくと、 人と人とかね、殺し合っていく前はもう動物と殺し合ってるね、マンモスを借りながら生きてた時代とかね、どんどんあるわけなんですけど、ね、そういう時代に培ってきた、こういう、なんだろう、DNA に引き継いだね、このデータみたいのがね、データベースみたいのが、僕たちのこのね、体の中に、DNA の中に刻まれてるんじゃないかなっていうふうに推測できるわけなんですね。で、僕たちがこの門の発動とかいろいろ言いますけれども、これは、その門に合わせると、もうすべての門って持ってると思うんですよ、実はもともとは、データベースとして。ただ、生まれた時間によって役割が変わるんで、その今の世の中での役割っていうのが変わるんで、この役割が変わるっていうことも、実はバランスよく生まれることによって、様々な問題を常にどんな世の中であっても解決できるようになるっていうね、プログラムだと思うんですよ、これは。で、その役割を担った人が、自分のデータベースからそこを引っ張ってきて、その門に基づいたことができるようになると思うわけなんですね。推測をしていくと。うん。で、こんだけの人数いると、面白いことにやっぱり門っていうのはですね、たくさん人数が集まれば集まるほど、どんどんこの分布図が丸くなってきたりするんですよね。うん。なんで、僕たちの体の中には、すべての門を持っていると。もともとは。その中ででも、生まれた瞬間に、ね、役割っていう、担う役割っていうのが決まっていくと。で、そこに集中していくと、そのデータベースから引っ張り出せるようになるんじゃないかなというようなところが、まあ、科学的に言うとね、思うわけなんですよね。で、実際ですね、面白いことに、まあ、占いの世界だと、ケっていうやつがあるんですよね。ケっていうやつがまたこの門の、陰陽、五行、ね、とはまた別に。で、ケっていうのはですね、64の、ものから成り立ってるんですけども、マイナスとプラス、簡単に言うとマイナスとプラス、っていうね、やつの組み合わせによって64通り発生するわけなんですけど、ね。まあ、コンピューターみたいなもんですよね。実はですね、まあ、ケっていうのは、1500年前に、まあ、どこか中国本土のね、誰かがですね、天才が、その大自然を見ながら考えついて、64、世の中で起こる事柄を64にまとめ上げたっていうようなね、ものが元々のケなんですよね。それで、占い師って何やってるかって、コイン使ってもいいし、ジャラジャラ使ってもいいし、お米を使ってもいいし、何使ってもいいんですけど、結局この、毛っていうのを出すわけなんですよね。いろいろと、時給に問い合わせしながら。で、この毛をもとに、それぞれの毛っていうのは、世の中の現象を表してますんで、その天才がまとめた64の毛っていうのがあるんで、それに基づいた、この意味をですね、様々現代社会に当てはめて、やっていくのが占いなんですね。これはまた文学とは別の観点から言う。文学ってどっちかというと命理学で、こっちは占いっていうのは戦術の方ですよね。これが占いの元になってるわけなんですけど、最近ね、この DNA の調査っていうのが進んできましたと。で、DNA の中には、実はですね、全部この DNA の種類を分析していくと、毛と同じようになってしまったと。64で。しかも、それぞれの持つ、DNA の持つですね、意味まで毛と一緒だったと。始まり、終わりとかね。あとは細胞分裂の時の仕組みとか、そういうのも含めて、全部毛と一緒だったわけなんですよね。動きがあるっていうのも含めて。うん。で、最近なんか言われてるのが、この DNA がね、30万通りだか何万通りだったかはちょっと忘れちゃったんですけど、その何十万通りのね、DNA の組み合わせ、毛の組み合わせで、一人の人間を証明できる。どういう能力を持ってるか、どういう時に病気になるのか、っていうところまで分かるみたいな形の話が出てるわけなんですよ。で、ってことは、これって全部毛なわけなんですね。だから、毛とこれのものをですね、整合させた時に、なんと DNA だけで、この人がどういう人生を送るのかが分かるかもしれないっていうね、逆算的な発想になるわけですね。うん。これなんかはまだね、DNA の世界とまさか毛の世界がね、一緒の世界だったっていうのはね、最近分かったことなんですよね、これ。DNA のこの顕微鏡みたいなのがね、スーパー顕微鏡みたいなのが発達してきて。うん。これなんかも非常に面白い研究で、この DNA が何万通りになってるっていうやつ自体が、まあ、このね、門が、まあ、全員が基本的にはこのご先祖様の DNA 引き継いでる形なんで、その中で、すべての門のデータベースは持ってると。その中で、門の生まれながらのトラルによってデータベースから情報を引っ張ってくると。で、それは DNA にも、まあ、どういうことが発動しやすいかっていうのは、もしかしたら全部書いてあるかもしれないですよね。 という形で、実はこの一見怪しいね、謎の世界の戦術だとか命理学とか、そういう世界と科学っていうのはね、結局ね、なんかどんどんとくっついていく部分なんですね。で、実際は、こういう命理学とか怪しいね、中国の、お話と科学と何が違うかって言ったら、実は一緒なんですよ。なんでかというと、何をもって怪しい世界、何をもって、このね、科学っていうかというと、ポイントは、その時の世の中を統制している、官と学が認めるかどうかだけなんですよ。なんでかというと、両方とも実は統計学なんです。単なる。病気もそうですよね。高い確率で、この病気が起こるときには、ここ悪いっていうね。実は西洋医学も統計学に過ぎないんですよ、すべて。その統計学をずっとやってるのがお医者さんの、この研究所の人たちなんですね。でもこっちの戦術とかね、命理学の人たちも、統計学じゃないですか。こうなったらああなる。こうなったら内臓、木下土根水とかね。あとは肝臓、心臓、ね、脾臓、ね、肺、大腸みたいなね。こういうのも全部統計学に過ぎないんですよ。で、何が違うかっていうと、その時の肝と学が認めてるかどうか、この違いなんですよね。はい。ということで、実はこのね、学問っていうのは、ね、陰も陽も、もともとは同じだったか、同じかもしれないっていうのもね、あるわけなんですよね。はい。まあ一応でもこれは記憶が蘇るっていうふうに、前世論を信じてる人は、思うはずです。もしくは、前世論なんかないだろうと思っても、結局はこのご先祖様の DNA からね、どっちみち引っ張ってきてんだろうっていう推測も立てられます。まあどちらにしてもですね、変わりないのが、前世で生まれ変わろうが、もしくは、そのまま、ね、ご先祖様引き継ごうが、結局は昔の人間がですね、生き残ってきた中で培った英知っていうのは、僕たちの体内に入ってるわけなんです。どちらにしても。言い方が違うだけで。ということで、まあ、都合よく活用しましょうと。いい話になるわけですね。はい。で、次に、まあ、人間の悩みについて分析していきます。月財門からするとですね、財門からすると、なんで他の門の人はそんなに悩んでんだろうっていうね、部分も多いわけなんですよ。で、やっぱり財門の人って一番ね、情と遠い部分があるんですね。あんまり泣かないし、あんまり、自分の感情も、内臓が、肝臓が燃えたりとかしない限りは、高い確率で他の門の方よりもコントロールできたりするんですよね。一歩引いて考えられるみたいな。で、そういう、まあ、月財門的な発想からですね、この人間の悩みっていうのを分析していくと、まあ、たった二つしかないじゃんっていう話になってくるんですね。まあ、それはどういう悩みかっていうと、これは、情の問題と無情の問題。たった二つの悩みだよねっていう話なんですよね。で、情の問題って何かっていうと、恋愛とかね、遺恨など、人の持つ、まあ、情っていうね、ものがね、絡んだ問題。で、これは、よく恋愛と憎悪とかね、いう形になるわけですね。で、もう一つは無常の問題。これは試験合格だとか、商売繁盛とか、ビジネスうまくいくいかないみたいなね。で、こういう情が絡んでいない、問題。という形なんですね。で、こういうのを見てたときに、まあ僕はですね、まあ、自分の中で決めてるのは、情の問題に関わる鑑定とかアドバイスはもうしないようにしようって決めてるんですよ、人生の中で。なんでかって僕、ただでさえ月財門なのに、僕が情の問題を解決しようとしたら、世の中の問題って二つしかなくて、あなたが悩んでる情ですよね。なんでそれをコントロールできないんですかってか、そういう形になっちゃうんですね、どうしても。大変ですねって、それ聞いてるだけしか答えないじゃないですか。それこれ下手に、じゃあわかりました。ちょっとじゃあ振ってみますか。パッパッパッパッってこの占いでもね、やってみて、いいものが出ても、悪いものが出ても、どっちみち怒られちゃうんですよ。それって。怒られちゃうって面白いですね、言い方が。アドバイスした人に責任転換されちゃうんですよね。解決が困難ですよ。情にまつわる問題っていうのは。僕からすると。だって本人が一方的に悩んでるだけなんで。大抵情にまつわる問題っていうのは他人との人間関係でしょ。でも、この五行の相互関係を見れば、なんでその問題が起こるかって一目瞭然なわけなんですよ。こっちから向こうは一方通行、こっちから向こうは一方通行って形で、常に人間の感情とかこの思考っていうのはね、一方通行になっちゃうんですよね。両思いっていうのは実は、ルールを決めない限りなんないんですよ、本当は。ルールを決めて、 両思いっていう形になるわけですね。もしくは両思いっていうのは一瞬のなんかそのね、パッとこの燃えるようなね、マッチの炎みたいな、お線香花火みたいなね、感じで分析しちゃうんですよね、月大門的には。でも基本は流れは一方通行なんですよ。どうやっても。どういう人間関係でも。ということなんで、やっぱり解決が困難なんですよ。だって一方はもう興味がなくなってるのにこっちが追い求めてるって言っても、もうそこで分裂しちゃったものはね、治んないですし、なかなかね。何かアクシデントとか、また再び起こんない限り。うん。で、こういう問題を受け取るのがすごい、難しいわけなんですね。なんでも最初から、情の問題は僕には解決できませんっていう形で、自分の中にルール設定を引いちゃってるわけなんですね。でも一方、この無情の問題っていうのは、試験合格、商売繁盛。まあこれなんかもね、占いで出たりとかもいろいろするんですけども、どういう風な傾向になるかとかね、流れがね。まあ、情が絡んでいない問題っていうのは、やっぱりですね、一緒にじゃあね、考えていきましょうって未来に向かってっていうふうに言っていけるわけなんですね。高い確率で。で、また、この無情の問題を問いかけてくる人だったら、基本的に情の問題はコントロールできている方が多いんで、僕からすると、その一段上のレベルに行ってる人っていうふうにね、言うわけなんですね。で、情の問題に悩んでる人っていうのは、このゼロを中心地点と置いたときには、このマイナスからゼロのところで、悩んでるっていうふうに僕は考えてるんですね。それ無常の問題で悩めるってことは、とりあえずゼロのところは解決して、それゼロのところから上のところで悩めるっていうね、ところで僕は思うわけなんですね。分析すると。ということなんで僕の場合は、情の問題はノータッチ、無常の問題は、だけを、これ一緒に考えていきましょうっていう形になってるわけです。はい。あとは、じゃあ異性運とか恋愛運、これはね、文学で言うとどうなるのか。っていうところですね。で、実は、門っていうものにはですね、これは中国の古の時代からそうなんですけど、愛情の尺度に基づく異性運の鑑定は実際はないんですよ、実は。本当は愛情っていうところのね、感情の部分で尺度に基づく異性運の鑑定はないわけなんです。で、もともと帝王学っていうところもあるわけなんですけど、もともとこういうものって皇帝とかそういう一部の人たちだけが、支配者層の人たちが使ってた術じゃないですか。ね。で、実は、まあ、これは中国本土でも言われてることなんですけど、その時の人間の心の状態は読み解けないんです。で、事故のようなものだみたいなね。偶然の。っていうふうに分析されてるわけなんですね。で、まあ、こう書いてしまうとね、あれなんですけど、目的のない愛情は必ず揺らせる。ね。最初は、このパッとこのマッチで火をついた状態が、その両思いになっているような、このね、短い期間なんですよね。で、そこで、お互いの、このなんだろうな、共同の目標とかね、そういうものが見出せないと、パッと火がついている時では燃え上がるんですけど、その火が、なくなって消えてしまった時、線香花火が落ちてしまった瞬間に、その問題っていうのが、色褪せてしまうんですね。もしくは一方通行だけになっちゃうんですよ。門の総国の関係のような形で。で、門の総国のような関係が、この門だけじゃなくて、様々ね、江戸とか、木下土根水とか、様々なところにも発生して、まあ、それの総国の関係なんで、なかなかすぐにはね、パッて出せないんですけども、まあ、全部計算なんでね、こういうのね。うん。で、目的のない愛情は一方通行になってしまうね、どうやっても。共同も、だから、燃えてる間に共同目標っていうのができなかったとしたら、それは、もうすぐに門の総国関係で一方通行になっちゃうんですよね。両思いにはならないんですよ、そのタイミングでは。そうすると、片方の愛情が裏切られたとかね。あの時暑かったのになんであなたはそっぽ向いてあっち向いてんのっていう形になって、愛情はすぐに憎悪に転落しちゃうんですよね。バーンと。というところがね、非常にまあ難しいところかなっていう。うん、人間の感情を分析してね、文学的に。で、やっぱり門っていうのは、ね、お金と地位という、第三者から見ても客観的に判断可能な物差し。ね。これが、最初の燃え盛るところにくっつく。偶然で、まあ、偶然か必然か分からないけど、お互いが出会う。で、その時に、わっと盛り上がっている時に、このいかに共同目標を、作れるかどうか。その共同目標が無理なく、さらに、中長期にわたって継続できるものであればあるほどですね、長い、良好な関係が強い結びつきになるわけですね。はい。で、これが僕たちの文学で言う、この恋愛結婚の原理原則です。はい。 で基本的に昔の世界っていうのはですね、自由恋愛って許されてない時代じゃないですか。例えばですね、まあ、聞いた話なんですけど、僕のおじいちゃんおばあちゃん、お母さんのおじいちゃんおばあちゃん、あれですね、ビルマから戦争から帰ってきた方と、満州から帰ってきた方ですね。ここは恋愛結婚だったみたいです。昔には珍しく。でもその代わりに、この村っていうか自分たちが住んでたとこから駆け落ちすることになったみたいです。それが今僕たちが住んでいる町内だっていうね、話なわけですよね。はい。で、昔は自由恋愛ってなかったわけなんです。結婚とかこの、あれは親が決めたっていうことが高い確率だったわけです。で、もしくはちょっと前になると、このね、まあ、たくさんいるご先祖様の、この時代なんかは、隣の村の人たちが自分の村に攻めてこないように、ね、お互いこの人質のような形で交換し合ってたっていうのが、まあ、結婚の始まりみたいなね。お互い同盟結びましょうっていう。たくさんほら、交流してれば交流してるほど同盟になるじゃないですか。ね、お互い殺し合いたくないんで。これが元だったっていうのがあるんですね。あとはこの文学とかを使った皇帝や皇帝で、大奥みたいなのを作って、もうとにかくたくさん子孫を残すみたいな、そういう感じになるわけじゃないですか。そうするとこの、ね、恋愛とか結婚とかそういう今の概念に基づくものはですね、昔の時代ではなかったわけですね。なんでこれは、いろいろね、文学ではこの恋愛のこととかね、そういうもの、愛情に関することは、ね、その時の心の状態を読み解けないっていう形になってるわけですね。はい。あともう一つ、時空の力っていうのがあります。時空の力。で、時空の力の中心になってくるのが、干支ですね。十二支。十二支ですね。例えばここ、イノシシがありますけど、まあ、それで、今年とかは、猿年ですよね。猿年です。まあ、そういう感じの干支です。で、この干支の力って何かっていうと、ね、そもそもは、時空の陰陽のアンバランスな状態を、みんなが認識しやすい動物を通して表現しているわけなんです。認識してるわけなんです、みんなが。で、時空は、陰のエネルギーと陽のエネルギーで成り立っていると。で、アンバランスな状態、だから時空が動くと。ね。で、陰陽のバランスが完全になると、時空は停止して、すべての物理活動がゼロになるって言われてます。完全に均等になってしまうと。で、陰陽のアンバランスによって動く時空の現象を、十二支の動物で表現している。で、例えばそれを記号化したのが、牛、うさぎ、羊、鳥、イノシシ。これ、爪や蹄は偶数で陰なわけですね。で、次、ミっていうね、蛇があります。蛇は陰の極限で足がない。で、虎、タツ、馬、猿、犬。この爪や蹄は奇数で陽。で、ネズミはですね、陰と陽の交代を象徴してるんですけど、前爪が奇数、後ろ爪が偶数。まあ、こういうような形でですね、時空を表現する時間ね、記号として彼らが選ばれてるわけなんです。みんな人間が認識してくれるから、昔の人が。ね。で、それぞれの動物が不完全なんです。でもそれぞれに不完全さがあることが、この機運の兆しというかね、物事の流れが起こるというふうに言われてるわけなんですね。で、時間のエネルギーっていう話なんですけど、ね、方位は時空の陽、時間は時空の陰。で、ここでね、陰と陽っていうのがあります。で、時間はある種のエネルギーで、時空のありとあらゆるところに影響を与えていると。で、人類が誕生した瞬間から時間エネルギーの影響を受け始めて、僕たちはですね、時間の流れとともに成長し、衰退していくと。で、これはですね、いにしえの人たちはこれを天文学と統計学によってずっと研究し続けてきたわけなんですよね。で、実はこういう統計っていうのはですね、中国本土に限らず、ユダヤだったり、インドだったり、世界中の様々な王族によってね、研究されてきたわけなんですけど、なんで中国のやつが一番ね、正確に残ってるかっていうと、中国は漢字文化だったからです。漢字文化。あとは皇帝の権力が圧倒的で、しかも皇帝のこのね、時代がずっと続いてたっていうのがあるからですね。漢字文化っていうのがこの講師として、今の時代でも残ってるわけなんですね。で、ユダヤはなんで残ってるかっていうと、ユダヤの場合はですね、口伝え。移動しながらもこの書物に残らず、常に子供には必ず教えるって教えがいくつもあって、まあそれが脈々と残ってるものの中に、占い的なね、命理学的な要素があるやつも今もあります。インドでもそういうものがあります。ただ、インドやユダヤよりも中国の方が強いのは、これは漢字文化だからです。正確に残ってるんです、いろんな統計が。 より正確にね、まあ、正確っていうかより正確にね残ってるわけです。よりたくさんの量は。はい。で、まあ、そういうこともあってですね、各国でそういうのをやってきたんですけど、生まれた時間によって一生推測するこの命理学っていうのが、進化成長を遂げてきたわけですね。で、命運は生まれながらに決まってるとされてきたけれども、まあ、長年のこの中国本土のね研究の過程で変更を改善する余地っていうものがあることが判明しています。で、時間のエネルギーを利用してあらかじめ決まっている流れの中から自分にとって都合のいいものを回避するっていう方法ですね。時空の流れ自体は止めることはできないんですけど、人間ごときじゃですね。その中で自分に都合のいいように場所を変えるとかね、なんかちょっと物を置いてこの障害物を回避するとか、まあ、その程度ですけどね。で、時空を流れる時間の大きな流れは、大きな大河のように人間の意思よりもさらに大きな次元の概念ね、一方通行で流れている。だから過去にはタイムスリップできない。うん、未来にはタイムスリップできるかもしれない。っていうのがあるわけですね。で、人間の力では、戻せる類のものではないし、時空のルールによって方向転換することも難しいと。でもまあ、イニシエの人たちは時間の流れの方向を変えるのではなく、先々に起こることを予測して、推測して、悪い事象を避けて良い事象が起こる方向に、自らを認識させて進む方向の研究に着手したわけなんです。だからこれは世の中の流れを変えてるっていうよりも、自分が何かそれを認識することによって自分がね、なるべくこっち側に少しでも変わる流れのね、こっち側に移動するようなみたいな形で避けていくわけですね。で、その避けていった先には誰かが犠牲になってるんで、わかりますね。水の流れもそうじゃないですか。自分がこっちに行ったらその水が単に、容積は変わらないですね。場所が移動するだけなんで。だから自分が右に行って成功しちゃったら誰かがどっかでぶつかっちゃってるんですけどね。株もそうじゃないですか。自分が株で勝つって言ったら、証券会社のね、なんですか、ボードを通してね、東証取引所を通してね、やってるんで、自分わかんないんですけど、自分勝った瞬間に誰かが負けてるんですよね、あれね。わかりますよね。株も。世の中のお金もすべて。だこれっていうのは、自分が好都合に動けば動くほど、僕たちの知らない誰かが犠牲になってしまってるっていうこともですね、一方では認識しておく必要があるわけなんですよね。これは株と一緒で無視できない話なんですよ。はい。で、最もその中でも効果あるとされているのが、実際の時間とは別に、時間の表現が強く認識されている十二支、干支を活用するわけですね。こういうイノシだとか、あと今年だったサルダとか。だから昔の人たちは、ね、中国でも、日本でも、台湾でも、香港でも、ね、あとは華僑が住んでるマレーシアでも干支ばっかりですよ。神社行くとね。こういう、まあ、シンガポールもそうですけど、華僑がいるところには、この干支の銅像っていうのが立ってて、十二支に基づいて、それぞれ意味を持って、あるわけなんですね。日本でもですね、実際神社ってたくさんあるんですけど、それぞれの神社にね、動物さん、象徴的な動物さんっているんですよ。例えば、僕だとイノシシが必要なんですけど、イノシシの神社どっからっていうふうにやると、やっぱりあるわけなんですね。イノシシの神社っていうのがたくさん。で、あとは、その中でどの神社を使ってかっていうのは人気投票なんです。で、結局これっていうのは、人々からが認識されて、神社とか、それの強さが決まるわけなんですね。だから人気のスポットはパワースポットなんです。人気ない神社はパワースポットどころか力がないんです。はい、むしろ別のパワーによって侵略されているかもしれないです。ということで、自分がね、干支の対策をするときには、その干支に関する、最もですね、認識力のあるところを選んでいく。なんで僕なんかイノシシに関してはですね、イノシシ、非常に僕にとっては重要なんですけど、ね、京都に行ったときには必ず、五王神社っていうね、イノシシの神社に行って参拝してますよね。うん。こういうふうに活用するわけなんですね。ただ、人によってその干支が何の意味を持っているのか、というのは、普通の単なる門の自己セルフチェックだとわからないんで、まあそういう場合は門のね、認定アドバイザーに相談していくって形になるわけですね。うん、算数する場合は。人によって実は干支って意味は違うんですよ。だから、危険なのは、今年は猿年だって言って、猿が祀ってあるね、神社にみんなでわーって行くって。で、ちなみに僕の場合ね、猿年のね、猿にお参りに行っちゃうとどうなるか。日差し的には事業を飛ばすなんですよ。これだからすごい危険なんですよね。で、僕の場合はもう猿の神社でお参り行くときには、ね、イノシシと一緒に行かないといけないとか。 いう感じなんですよね。はい。だから、よく厄年だとか何とかだってね、おっしゃる方がいるんですけど、あれなんかも本当はね、厄年って、全員一緒じゃないんですよ。全員厄年違うんです。うん。ただ、一般人にそんなの本当は知らせる必要もないわけじゃないですか、皇帝たちとしては。だから、とりあえず、皆さんは、ね、ロボットのように、猿だったら猿年のところに、猿年だったら猿年のところに、イノシだったらイノシのところにやりなさいっていうのが、このね、上の鷹の方と一般人との違いなわけですね。はい。だここをね、わからないで、下手にこの絵とね、いろいろパワースポットだって言っちゃうと、危険な場合もありますと。自分が、例えばね、立門に集中したいとかね、例えば在門に集中したい、自我を消して在門に集中したいっていう時に、そこの猿のところに行ったらですね、自我が高まっちゃう人とかもいるんですよ。時空の認識的には。うん。というのは気をつけてくださいと。で、他にもですね、エネルギーの種類として、いろんなエネルギーっていうのがあります。陰陽五行の五行は時空にあるですね、すべてエネルギーをその性質を考慮しながら五種に分化したものなんですけど、そのうち強いもの、時間とは別にですね、強いエネルギーを持ったものの中に一つに色っていうのがあります。他にも数のエネルギーっていうのがあります。ね。イニシエの人たちの研究によると、時空のエネルギーは数の形でも存在している。ね。で、次、素材のエネルギーっていうのがあります。で、パワースポーンっていうの、パワーストーンっていうのはよくありますけど、あれも人によって全部意味が違います。よくなんか雑誌とか見てると、女性向けの雑誌のね、広告欄とか見てると、広告欄っていうかそのなんか占いコーナーみたいな必ずありますよね。あれとか見てると、なんか財運をアップするためのおすすめ、パワーストーンみたいな形で書いてあったりするんですけど、あれも人によって全部意味が違いますからね。すごい危険ですよ。なんでかって認識されちゃってるんだよ、もう俺がすでに。で、まあ下手にパワーストーンとかそういう認識のためにやるっていうのは、まあやめた方がいいかなっていうのはありますよね。わかんない場合は。はい。で、やっぱりこのね、干支の力、あとは、この色の力。あとは、ですね、数のエネルギー。まあ、そういうものをですね、考えながら、やっぱり僕たちはですね、対策していかなきゃいけないと。例えば、このイノシシのね、クリスタルなんかも、意味があるんですね。まず、イノシシ入ってる。で、イノシシが6匹入ってるんですよ。この数にも意味があるんです。あとは、このマテリアルにも意味があるんです。このマテリアルは、天然水晶じゃなくて人工水晶です。あえて。はい。で、なんで天然じゃなくて人工かっていうのも意味があるんです。こういうような形で、それぞれに意味があるんで、下手にですね、この財運を高めるために何かするっていう風な感じにすると、変な認識してしまうんでね。そこは、この風水対策とかそういうものでは、あまりそういうね、逆にやらない方がいいかもしれないですね。それだったら。それだったら感覚のままに、自分が着たい色の服を着て、ね、やった方がいいかもしれないです。そう、変な認識がついちゃうのが一番危険だなっていうのが思いますね。はい。で、まあ、門アイテムって形ですけど、まあ、門鑑定でね、算出した結果、良いところを伸ばすとかね、悪いところを補うとかね。ね、この時空と自分自身の両方の認識の力を借りて、ね、改善のお手伝いをするときですね、まあ、門教会の方ではですね、干支の文字と干支のね、こう象徴の絵が入った人工クリスタルを使用していると。で、このデザインは、陰陽のアンバランスな状態、時間のエネルギー、色のエネルギーや数のエネルギーが対応する干支と、そのデザインによって込められているって形になっているわけですね。はい。こういうこともやっています。だこういうね、学問、バーッと上げましたけど、火力前座、レッツこの世の真理を攻略。ね、非常に調べていくと面白いんですよ。ただね、こういう話っていうのは、西洋でいう、科学、西洋でいう医学と、東洋思想でいう東洋医学とかね、こういうね、命理学とかいろいろありますけど、これ基本的には統計学であることっていうのは変わらないんですよね、どちらも。うん。西洋医学の方でも、統計的にこの薬を打つと改善されてる。100% じゃないわけじゃないですか、すべて。うん。原因が別にあるってよくあるわけじゃないですか。西洋医学の医者に、直近行されて、もっと ひどくなっちゃったってたくさんあるはずですよね。だこれも、統計学に基づいてるだけなんですよ、ただ単に。それを、官と学がオフィシャルに合法として認めてるかどうかの違いなだけなんですよね。だこういうふうに考えていくと、皆さんもですね、この州っていうところのね、部分。非常に、このね、面白いんじゃないかなと思うんですね。なんでかというと、宗門っていうのはね、 誰にとっても簡単に言うとベホイミとかね、癒しの力みたいな形でもあるわけなんですよ。ね、宗門って、自我の隣にあるんですけども、ね、そこはこういうことを学んでいくとですね、ある意味自分自身が強くなっていく。自分が弱ってる時、ね、そういう時には自分の好きな勉強をする。好きな勉強ですよ。言われた勉強だと告されるんで、好きな勉強をしていくと自分のパワーアップになるんですね。はい。こういうことを覚えていきながらですね、今日の修門の方がね、一人もいない会場ですけども、修門というか月修門の方と陽修門のちょっと特別な兆しが入った方は、今回会場はお断りしてしまってですね、それはギャグとか嫌がらせでやってるわけじゃなくて、これはもう統計学的に証明されちゃってることなんで、そういうふうにせざるを得ないわけなんですね。なんでかというと今回は動画収録を中心としてね、で皆さんも、まあ、今回ね、もうすでに、今までね、すでに4時間かける5回分はね、ご一緒させていただいた方いますよね。これ最後の残りの4時間じゃないですか。僕がどんどん弱っていくのがありますよね。マラソン耐久レースみたいな形になってて、ちょっと体力勝負みたいな形もあってですね、ここで最後の回で、注文の方がバーっているとですね、ちょっととどめになってしまうんで、はい。ちょっと残念ながら今回はね、はい。お断りをしたって形なんですね。あくまでも収録させていただくことを大前提で やらせてもらったんでね。はい。ということで、月収部の方、陽収部の特別な兆しのある方、申し訳ございません。はい。で、僕がこうやって笑っちゃったりするとまた怒られちゃうから。それこれ在門なんですいません。仕方ないですよね、このノリは。はい。はい。ということで、前座が なりましたけれども、ね、修門の研究って面白いじゃないですか、こういうの。自分の好きなことだとね。だから、本当お勉強って感じじゃなくて、修門って言うとね、なんかなんだろう、あれですけど、拒絶があるかも、ある人もいるかもしれないですけど、自分の楽しいことはね、空いた時間とか余暇を使ってやっていいんですよ、何もんでも。そうすると自分自身が強くなるんで、なんかいろいろ。自分の好きなことだったらね。はい。ということの、まあ一例ですね。はい。修羅として己を生じるもんっていうところをお話ししていきたいと思います。修門ですね。ここはですね、自分の生命を助ける英知をもとに戦うもんです。はい。知識、教育、思考、食べ物、薬、衣服、戦術っていうような形ですね。で、陽修の門。こちらは、真っ当な知識を武器に戦う。知識と研究の積み重ねの成果を武器に戦う。で、月修の門。普通ではない英知を武器に戦う。直感的、精神的分野での研究の積み重ねを武器に戦う。ということで、修門の中ではですね、陽修の門、月修の門、2種類の、門があります。はい。で、基本的に分かりやすく言うと、ね、様々な違いや詳細であるんですけど、簡単に言って何が違うかというと、陽修の門の方は何を学ぶかというと、先ほどから出ている、感と学で認められている、合法とされている知識を学んでいい方。月修の門は、感と学で認められていない、例えば日本だとさっき僕が話していたような内容のお話。こちらを、学んで武器とする方。まあ、この違いなんですよね。だ簡単に言うとこの方々は、感と学に出入りできるかどうかみたいな、簡単に言うとね。そういうイメージでやってもらうと他の門の方は分かりやすいかなというのは思いますよね。はい。で、陽修の門。まずイメージキャラクターはどういうものかっていうと、日本銀行の黒田総裁、斉藤ひとりさんが、陽修の門でしたね。他にどなたかいますかね、陽修の門の方に。
陽修の門は、野球選手でちょっと職人的な感じの方、イチロー、王貞治、それからスケートの羽生結弦も陽修門でした。
おお、なるほど。あれでもなんかイチローと王さんってなんかすごい、どちらもすごいね、ずっとこのやり続けることができるような感じですよね。
ですよね。
へえ、そうなんですね。日本銀行のちなみに黒田総裁は、陽修門なんですけど、この方は月刊門も強くて、陽相門も強いんですよ。 しかもこの兆しの場所がね、妖襲門、妖僧門が天から降ってくるようなバンバンバンってなりながら、地道に、自分の活動は月刊部の動きができる、妖襲門みたいな形なんですよね。だからまさにこの組織の中では抜群の、巨大組織の中では登れるタイプですよね。うん。ここはちょっと研究したんで、黒田先生は。で、妖襲の門は、真っ当な知識を武器に戦う。知識と研究の積み重ねの成果を武器に戦う。だからこの真っ当なっていうのはあくまでも世の中の大多数の人たちの認識上で真っ当なでいいんですよ、これは。だから実際こういう学問って善も悪もないわけじゃないですか。もしもある時にこの東洋医学的な思想がこれが関東学が認めたらもうそっちの学問が中心になってたはずなんですよ。でも、いにしえの人、僕たちはね、戦争に負けたと、日本人は。それでアメリカのこの GHQ が入ってきた。そこで認めたのは東洋的思想じゃなくて西洋的思想なんで。で、なんでこっちが漢と学がついたわけですね、たかが。ね。そうすると世の中の人たちの認識もこちらがメインになるわけです。たかがついてるんで、漢と学になるわけです。そうするとこれを真っ当って呼ぶんです。わかりますよね、真っ当のこの基準。何が違うんだって。世の中ってほら正義と悪ってないわけじゃないですか、本当は。たかが決めたら正義なんですよ。たかが決めてなかったら悪なんですよ。これがポイントなんです。で、次、知識と研究の積み重ねの成果を武器に戦うですね。で、適職的には、学術的な研究ができる仕事、世の中に存在する知識や研究の積み重ねができる仕事、後世に引き継ぐことができる仕事ですね。学術的な仕事、調査や分析の仕事、事前事業的な仕事、保護されていて危険の少ない環境、腰を据えてじっくりと研究できる仕事、教授、教師、塾講師、正当的な内容のカウンセラー、宗教家、研究家、歴史小説家、正当的な内容のブロガー、科学研究者、図書館員っていうような感じですよね。はい。はい。で、まあ、これ留意点ってのあるんですけども、宗門の場合は、まあ、愛されて過保護に育ったことによってですね、悪を持った詐欺師的なね、人が近づくと、騙されやすい傾向があると。で、一般的な会社に就職して、社会的な競争に巻き込まれたりすると、悪意を持った同僚たちから足を引っ張られたり、失敗するように仕向けられたりする可能性が、高いと。ね。あとはやってもらって当然という甘えの気持ちが社会人になった後も強くて、自分自身に崇高な目標を課して、危機意識や使命感を持って仕事に臨むようなことができるまでは、社会人として使い物にならない場合が多いと。何もせずに遊んで暮らす、もしくはニートと呼ばれる部類の人にも、甘んじ続けることが多いっていうね、感じなんですね。で、これですね、妖襲の門、ちゃんと、なんか一目でね、お利口さんっていう感じのイメージが多いんですね。お利口さん。優等生、出来すぎくんみたいな感じの方が、多いんですね。パッと見はね。はい。ちなみに、孔明パパが妖襲門なんですね。妖襲門なんですけど、まあ、彼の場合はですね、たまたま、まあ、上場企業に入ったんですけどね。上場企業に入った時の同期が、まあ、僕なんかも一緒にスキーに連れてってもらうような関係でですね、子供と一緒にね、僕一緒にね、その方がずーっと、やってったら、その方がなんとその上場企業の社長になっちゃったんですよ。最終的に。運よく、出世競争に勝って。そうすると、ね、孔明パパは一切歯向かわないんで、この人に。ね、可愛がられてる感じなんで、同期ですけど、おのずと、いい役職をもらえたと。チヤホヤされるってこういうことなんですよね。他人から可愛がられると、それだけで美味しい出世ができるっていう、やり方もあるわけなんですね。妖襲門だよ。うん。妖襲門なんか、チヤホヤされるっていうね、どうやってたら妖襲門ダメですよ。妖襲門が妖襲門に徹して、コツコツなんかやってたら、ね、社長になるような人材じゃないですか、こっちは。ね。そうすると、変な、どうやってる優秀な奴なら周りいらないんですよ。ね。どうやって、自分と同じタイプのやついらないわけじゃないですか、もう多感になった人はね、この会社の中で。そうすると、そういう奴を全員ね、排除して、外に追い出して、孔明パパのような、従順なね、しもべが欲しいわけなんですね。うん。というような、登り方も近くではありましたね。はい。単なるラッキーと思ってるんですけどね、それはね。はい。だから、お利口さんに徹するっていうね、非常にやっぱり重要で、ね、お利口さんというのは何かというと、コツコツと言われた、ね、研究をしていると。それ怪しいことなんか調べない。会社のためにこれを調べなさいって言ったら、もうちゃんとそれをちゃんとコツコツやっていくみたいなね。 そういうあれですよね。そういう意味で見ると確かにイチローとかもお利口さんって感じしますよね、なんかね。はい。もう理想の野球少年ですよね。野球少年の鏡みたいな感じしますよね。はい。で、まあ、言動の特徴ですけど、調べ物を始めると、とことん突き詰めていく。知識と研究の積み重ねができる仕事が好きである。豊富な知識を持っているが、仲間や同僚たちに隠していることが多い。物事を一つ一つ丁寧に観察し、緻密に考え行動している。興味を持ったことを学ぶことは大好きで、好きなことへの記憶力は抜群に高い。学生の時に教科書に掲載されていることの背景を実績に調べていた。伝統的で正当な学問、学術を重んじている。学生の頃には秀才として扱われることがある。行動は礼儀正しく、下品な言葉は嫌いでゆっくりと話す。悪いことがあったとしても、結果として良いことに転じることが多い。事前事業的な活動に実質的にかかってきた。心身の健康は普段から保っているので、心身の病気は比較的少ない。師匠、先生、マスター、目上の人の助言にはよく耳を傾けるので、可愛がられることが多い。学生時代にクラスメートから大切にされたり、保護されたりして、大切にされて育った。母親、おばなどを含めて、年長者の女性から愛情を注がれて育った。悪意を持った人や詐欺師などに騙されることが多い。就職以降失敗するときは大抵、悪意を持った同僚たちから足を引っ張られるとき。困っている人を見つけると、家族、恋人、親しい仲間以外の人でも助けようとする。道筋がまだ敷かれていない、新規開拓的な業務はやりたくない。苦しみに耐え続けなければならない、苦行的な仕事は苦手だって。わかりますか、このお利口さん具合。しかもこのアグレッシブに前に進む気のなささ。こうするとやっぱり会社の社長になるような人物とやっぱり合いますよね。うん、これでお利口さんに忠実だったら。はい。本人は絶対に相手をだって上に行こうとしないわけですからね。うん。この場合は。はい。なるほどなとありますよね。学生時代にクラスメイトが大切にされたり、保護されて大切にされて育ったとかね。うん。あとは目上の人によく耳を傾けられるんで、可愛がられるとかね。これ、羨ましいですよね、これね。はい。僕はこういう要素あんまりないんで。はい。で、成功のイメージは、幼稚園の成功のイメージは何かというと、研究熱心な 学者、好奇心が旺盛、聡明で豊富な知識を持っているにもかかわらず、ビジネスパートナー、仲間、同僚、お客様に対して控えめである。物事を一つ一つ丁寧に観察し、緻密に考え行動する形で仕事に臨めるので、コツコツと積み重ねた知識や研究成果によって、信用、信頼、評価を獲得していくことができると。記憶力に優れ、学ぶことが好きで、様々な知識を吸収して、優等生としての人生を歩み続ける。伝統正統的な学問、学術を重んじる秀才として周りから丁寧に扱われる。行動は、礼儀正しく、言葉遣いは、善良でゆっくりと話す。たとえ悪いことがあったとしても、良いことで転じるような一生を送る。で、師匠、先生、マスター、目上の人の助言にはよく耳を傾けられるので、可愛がられ、より多くの知識を与えられ続ける。困っている人を見つけると、ビジネスパートナー、仲間、同僚、お客様以外であっても、同情し、無視することができずに助けようとする。素直で、優しい性格で、柔らかいものを好み、ガツガツとした環境や人を嫌う。そのため、忍耐力は弱く、苦しみに耐え続けなければならない、苦行的な仕事は苦手。自信過剰なところがあり、甘えん坊で、利己的な言動が多く見受けられる。新規開拓的な力は弱い。上司、年長者、先生、マスター、師匠の言いつけをきちんと守り、保守的な人生を送ろうとする。頭の中で考えていることを段階的に外の人間に対して発表することができるようになったり、自分自身に崇高な目標を課して、危機意識や使命感を持って仕事に臨めるようになると、その道で高い評価を受けられるようになる。もう見るからにこの優等生みたいな感じですよね、これね。幼稚園って。はい。幼稚園の方っていました、今まで。鑑定の中で。
そうですね、そこそこいらっしゃいました。
やっぱりこういうような感じでしたかね。
そうですね。きちんとされてるような、うん、まあ、そうですね、お利口さんの方、うん、
はい、 なこの囚われを持った方は楽してなんかそのね、ついていく人さえ見つければ楽してそのままなんか登らせてくれるみたいなね、感じのものを持ってます。得するような人生。はい。一方ですね、月収の門、これはちょっとですね、要衆門とは違います。でイメージキャラクターホリエモン、あとはジェイコム男、これもそうでしたね、 BNF。 これは株の世界で200億ぐらい稼いだようなね、30後半ぐらいの男ですよね。はい。でユニクロの柳井社長で、ウォーレン・バフェット、ね、この方々がこの月収門の、イメージキャラクターです。で見てわかる通り忌み嫌われるキャラクター多くないですか。なんかそのみんなからせしめて北総エンデルみたいなねキャラクターが多いですよね。まずホリエモン分かりやすくないですかね。これなんであそこまで嫌がらせをするんだろうと。ああいうことをしなければね、素直になってればあのまま英雄になれたのに、なんか暴言吐いたり人が嫌がることをするじゃないですか。鷹の方とかね、他の上場企業の先輩方が嫌がるような発言をバンバンするじゃないですかね。それであの人がやろうとしたら乗っ取りとかもやろうとしたりですから、日本テレビとか何だかとかなんかやってますよね。日本放送か、日本放送乗っ取りかけたりとかね、野球球団なんか乗っ取りかけたりとか、そういうことをやろうとしますよね。うん。でジェイコム男もやっぱりですね、これって基本的にどういう株の達人かっていうと、人が上がる上がるって思ってる時にバーってたくさん売りをかけて大暴落の時に買ってくっていうやつなんですよね。人が泣き叫ぶ時に自分だけ勝ち上がるっていうような、タイプの、株式投資家です。でちなみにユニクロの柳井社長っていうのは、ユニクロってめちゃくちゃローコストじゃないですか。あれお客さんめちゃ、取引業者は泣くと思いません？すごいユニクロの仕事って大変なんですよ、実は。ユニクロとの仕事って鬼なんですよ、ユニクロって会社。ね。で、例えばですね、確かにですね、僕が中国本土で、活動を開始した時に、最初に雇った、二人のメンバーがいたんですけど、そのうち一人が、擁立門の特級の女性。で、もう一人はですね、月収門の特級の男性を雇ったんですよね。で、未だに交流があるんですけど、そっちの男性の方から特にですね、生産のこととかお願いしたりするんで、で、この人に生産の工場ソーシングとか、いろんなことをやらせると、めちゃくちゃ安値で拾ってくるんですよ。嫌がらせのような値段でやってくるんですよ。だからそれってほら僕にとっては利益じゃないですか、全部。会社にとっては。まあ、会社員としてやってましたけど。たまたま後で生年月日見たら、あ、やっぱり特急だったのか、みたいな。これは工場泣くよな、つって。っていう感じで、工場のソーシングとかの安値でね、取り続けてくるとか、すごい得意なんですよ、この。だからこれなんか嫌ないんですよ、イメージつきますよね、そうすると。ほら、ユニクロの販売者側にとって、販売してるお客さんがとってのはなんか得した気分になるじゃないですか、安くていい素材。でもあれ逆に言うとお客さんっていうかね、取引業者の中小企業の社長たちは泣いてますよね。はい。っていう感じですね。ちなみに、ウォーレン・バフェットってね、すごいね、詐欺に使われてるんですよ、全体的な。何かというと、みんな、ウォーレン・バフェットが、バフェット様みたいにね、日本のとウォーレン・バフェットってめちゃくちゃ人気なんですよ。株のことは、ウォーレン・バフェットから学ぼうみたいなね、そういう習慣がね、老若男女なんかあるみたいですよ。で、株の素人たちはまずバフェット本で手に入れるんですよ。ね。それで、バフェット本には何が書いてるかっていうと、ね、株は安い時に仕入れて、ずーっと持ち続けましょうっていうふうに書いてあるんですね。ずーっと持ち続けましょうと。ね。株をよく調べて、一つの株をよく調べて、会社のことも調べてね、もう家族のような形でこの仕入れてるな、長期保有をしましょうって言うんですけど、実際これ嘘なんですよ。ウォーレン・バフェットはそうやって買わした株を真逆にこの売りをかけてね、またこれも大暴落で一人だけ買って喜ぶタイプなんですよね。で、面白いことに、ウォーレン・バフェットっていうのは、肝心なとこ言わないんですよ、やっぱり。本当は自分はこれ売りをかけて、大暴落で勝ち取ったのに、ここでもう一回、ほら、一回手締まいするじゃないですか、買い戻しで。そしたらもう一回次、どん底で、他の証券会社にも声をかけて、さあ買い直しましょう、つって買い直すんですよ。そうすると上がってくるじゃないですか。で、ウォーレン・バフェットはその時に、株買ったよって言うんですよ。コカ・コーラ買ったよ、何だか買ったよって言うんですよ。そうするとみんなも入ってくるじゃないですか、ウォーレン・バフェットに。で、こうやって上がってくるんですよ。で、またドーンやるっていう一世のせいで。っていうことを繰り返して大富豪になった人なんですよ、これ。 で、もちろんながら表向きの本にはそういうことが書いてないんですよね。ちなみにですね、日本の鷹が調べた統計によると、本当に株式投資をやっていて、株の本を書いた人が5人しかいないって言いましたよ。今。意味わかりますこれ。株の、投資の本が、素人の株式投資家向けにいろいろ出てるじゃないですか。ね。あのうちに、本当の株式投資でやってる人って5人しかいないって言いました。あとはもう全部ほら、証券会社側の都合のいい条件、情報流してるって。なんでかというとこれ、勝ち負けのゲームだから、シーソーゲームなんですよ、結局。絶対に勝ちがあったら誰か負けんですよ。負けあったら勝ちがいるんですよ。ってことは、この常に真逆の人を作っとかないと、こういうウォーレン・バフェットさんとかね、ジェイコムさんというのは勝てないんですよ。それを作るための本が、もれなく本屋さんに売ってると。はい。っていうのが裏の事情です。そうすると、このウォーレン・バフェットがよくわかりますね。もう共通点がありますんで。ホリエモン、ジェイコム、ウォーレン・バフェット。はい。まあ、というのがイメージキャラクターですね。なんかあまりね、ちょっと、ほら、体温、温度が下がるのわかりますよね、これ。リシウムのことがやってる方がやってることを話しただけで、この、誰もいないのに、温度が下がるんですよ、これ。さーっと。ね。だこれが月収門のね、認識の力なんですけど、普通ではない英知を武器に戦うと。直感的、精神的分野での研究の積み重ねを武器に戦う。ね、適職は、直感的研究ができる仕事、知的好奇心を満たすことができる仕事、人生における様々な謎を解き明かそうとするうちに、深い知恵が熟成されて、境地を見出すことができると。真理の探求は多くの人たちを精神世界の充実に導くことができると。いい感じなんですね。で、時間や場所に縛られない自由度の高い仕事、直感を必要とされる研究的な仕事、精神世界などの、瞑想的な分野が活かせる仕事、細かく繊細な作業を伴う技術的な仕事、巷の人たちがやっていない珍しい仕事、日々変化があって飽きない仕事、地中水明鑑定士、戦術士、記者、気候士、スピリチュアルカウンセラー、ブロガー、記者、作家、編集者、工芸家、旅行代理店の現地担当って感じなんですよね。この旅行代理店の現地担当とかも本当月収無の人はね、これは逆に大活躍です。すごいお得なね、ケチ、つるせこな場所を知ってるんですよ、月収無の方が。現地の方しか知らないような、もうローカル価格のスポットとかすごい詳しいんですよ。本人はね、自分のお金を使って贅沢しようとしないんで。うん。というふうなものがありますよね。はい。で、ここにも留意点というのがあります。特別に。留意点は、現実世界や組織の中での物質的、合理的、理論的な処理が苦手で、些細なことにも、自分の世界観や視点からこだわり始めると。悲観的で、取り越し苦労が多いので、ビジネスパートナー、仲間、同僚、お客様たちと、頻繁に絡むような商業的活動には向いていないと。ビジネスパートナー、仲間、同僚、お客様との人付き合いでは、自分の精神世界や世界観を理解してもらえないと人間関係は遮断する傾向がある。時間に拘束されない変則的な職業は向いていて、ライフスタイルや思考、言動パターンが、一般的な社会人の常識とは逸脱しているので、普通の会社組織で働こうとすると、それを認めてくれる上位者がいない限りかなり苦労すると。うん。それ簡単的に言うとですね、この月収無の人って、人に嫌がらせをしてでも、自分が利を得ようとするんですよ。だよくね、客商売において、一番クレーマンなのが月収無の方なんですよ。なぜかというと、月収無の方は、もう最初から割引してやろうっていう前提で来たりとか、最初から返金を狙ってクレーム言うことをね、前提に切ったりするんですよね。たくさんの方が。まあ、そうすることで、本人は裏座だっていうふうに喜んでたりするんですね。それは。うん、勝ち取ったみたいな形で喜んでるんですけど、だから自分がお金をいかに払わずにギブをせずに、できる限り自分の気、とか金とかを、ギブをしないで相手から一方的に取っていこうっていう、そのやり方がですね、しかも、養子門みたいに可愛らしくなくて、この人が嫌がるっていうところをベースについてくるわけですよ。さっきみたいに。ウォーレン・バフェットとかね、BNF とか、ね、ジェイコム君とかみたいに、ホリエモンとかみたいに。うん。ホリエモンもなんでこういうことするんだ、こんな天才的な人がなんでこんなことするだろうっていう、こう月収無なんて言ったらわかりますよね、よくね。 非常にもったいないじゃないですか。英雄的になれるような資質を持った人なのに、頭の良さとかも含めてね。なのに、これ自ら人の嫌がることをしていったら、いう感じのがあるわけですね。はい。で、言動です。知的好奇心が旺盛で、学校に習うこと以外のことでも実績に調べて学んできた。民衆の賢者たちの心理の探求に強く興味を持ち調べてきた。時間や場所に縛られる仕事環境は苦手である。一人静かに、部屋の中で居続けることができる。細かく繊細な作業を伴う技術的な仕事は得意だ。巷の人たちがやっていない珍しいことに興味を持ち続ける。講師ともにわからないことがあると、納得がいくまでとことん調べ上げたり聞いたりする。自分が考えていることを仲間同僚お客様に対して軽々しく口に出したりしない。仲間同僚たちには、消極的で謙虚な性格だと思われている。何事も表向きにはフレンドリーに対応し、内面では機会を慎重に伺う。格調の高さを愛し、平凡さを嫌い、神秘的なことや珍しいことに魅了される。テレビ、新聞などの話題を中心とした世間のことには疎い。人間関係に疲れた時は意識的に孤独な時間を作っている。一人で放浪の旅に出かけたりすることが頻繁にある。直感性には優れていて、勉強をしなくても、物事の本質や確信をつかむ洞察力はある。現実世界や組織の中での物質的、合理的、論理的な処理が苦手である。人間関係の中で悲観的で取り越し苦労が多い。非現実的な、精神世界の領域には理解が特に深い。自分の精神世界や世界観を理解していない人たちとは、関係を遮断する。ライフスタイルや思考、言動パターンが世間一般的な社会常識とは逸脱している。っていう感じですね。で、成功のイメージは、物質世界よりも内面の世界を重要視する。世の中に存在する原理原則や法則について調べたり、あれこれと思いにふけったり妄想したりするのが好き。知的好奇心が旺盛で、仕事をしている時にもプライベートな時にもわからないことがあると、それを解決したい思考が脳内を支配する。ビジネスパートナー、仲間、同僚、お客様に対して考えていることを軽々しく口に出したりしないので、消極的で謙虚な性格に思われる。表向きは一見フレンドリーだが、内弁ではじっと耐え、機会の巡りを伺う慎重な面がある。属性を超えた格調の高さを愛し、平凡さを嫌い、神秘的なことや、珍しいもの、まだ見ぬ新しい新天地などに、魅了され続ける。世間のことは疎く、会社組織などの中で束縛されることを嫌い、孤独な時間を重要視する。放浪のために出かけたりすることも頻繁にある。潜在的に直感が非常に発達しているので、勉強をしなくても物事の本質や確信をつかむ洞察力はある。非現実的な精神世界の領域や利害がとても深く、センスもあるので才能を発揮できる。時間に拘束されないライフスタイルを認めてくれる財門や関門のビジネスパートナー、仲間、同僚、お客様にバックアップされることで、類まれなる才能を覚醒させることができるって感じですよね。はい。で、やっぱりですね、この特殊能力っていうところがあるんですけど、修文の場合は気を吸い取るっていう特殊能力があるんですね。気を吸い取る、場の空気を奪う、場の温度を奪うっていうようなね、特性があります。それ、まず月修文ね、修文のこの特別な兆しが入った人。ね、この2パターンの方が、人から気を吸い取る力がさらにすごい強いです。楽しい場の空気を、その方が来て、一言ボソって発しただけで、バーンと下げてしまうようなね、こともあるわけなんですね。で、よく、いにしえの時代にはよく処刑されていたと。黒歴史では。いや、なんでかというと、魔法使いじゃないかと勘違いされるんですよね。怪しい研究はするわ、なんか人里離れたところには住むわ、ね、あったらなんか寒くなったり、運気が下がったりとかね。なんかそういう感じになる。肩が凝ってきたりとかするわけですね。露骨に体温が冷たくなってきたりするんですよね。だから昔ながら、ね、メドゥーサとか、雪女とか、様々な伝承残ってますけど、結構あれって、ほら皆さん美しくて、なんか魅力があるような感じなんだけど、一緒にいると寒くなっていくみたいなね。運気が悪くなって落ちていくみたいな。そういうストーリーが残ってると思うんですけど、結構そういうパターンの力を持ってる方が多いんですよね。今なお、現代において。これ今だとこうやってね、解明されてるんで、 いいですけど、古の時代だったら魔女だとか思われちゃうですか。ね。本人はそういうつもりないんですけど、取られ通りに生きてるんですけどね。うん。ということで、やっぱりね、古の場所ではよく処刑されていた。で、人からよく、ね、嫌な顔をされてしまうんですよ。だから月収馬の方も、ほんとかわいそうなんですけど、かわいそうっていう言葉はダメだな。ね、月収の方も、本当にこのね、まあ、気苦労が多いんですけども、ね。養子馬の人ってどっちかというと、子供の頃から周りの人たちがニコニコ、ね、してくれるわけなんですよ。ね、お利口だね、かわいいねってね、頭いいねっていうか、なんか褒められてチヤホヤされながら生きてくるんですね。で、同じ宗門にもかかわらず、月宗門の方はですね、なんか、周りの人のニコっていう口元が落ちてくるんですよね。月宗門の人と喋ってたら露骨に。はい。例えば、それ、養宗門の人とね、月宗門の人が話すと、すごいこれがね、見て取れるんですよ。ね、僕がよく言う物販大富豪って方はね、養宗門なんですけど、ね、財門とか関門と話してとかすごいニコニコしながら喋ってるんですけど、月宗門がすごい気になるみたいで、突然ふってこっち見て、おいそこ、ね、お前なんか隠してるんじゃなかろうねって言うんですよ。月宗門は何も悪いことしないんですよ。月宗門は黙って聞いてるだけなんですよ。でもその様子がなんか企んでるように見えてしまうんですよ、なんか。なんか気を吸い取られてるような感覚を、総門なんで感じてしまうんですよね。他の、ほら、関門とか財門はそういうのはいちいち気にしないじゃないですか。でもなんか総門は特に敏感なんで、なんか、ね、感じてしまうみたいですね。うん。で、さらに口を開くと、なんかまた、気の利いたことってさらって言えないわけなんですよ。楽しいこと。うん。いや、何も、みたいな。いや、特に、みたいな。ボソってこのね、この、笑いもしないで、こういう感じで答えてしまうんですよね。だ口元とか見ると結構、門使いでは、あの人月収門だよね、とか、そういうの分かっちゃうんですけど、いろいろね、月収門入ってるよね、とかね。うん。あるんですけど、そうすると、なんかその、大富豪時代、養宗門の大富豪時代も、口元がこうなっちゃってるし、あと、その様子を見た財門関門がおどおどあらあらで、ね、場の空気が3、4度下がるみたいな。っていうパターンが、この総門と月収門やり取りさせるとすごい分かりやすいんですよね。うん。それ以外の方とかもね、やっぱりあれなんですよね。うん。で、やっぱりよくね、男性たちに聞いてるとこの月収門、そういえばああいうのって月収門だったんだなってね。例えば高校時代飲み会。まあ、高校はダメなのか飲んじゃう。大学時代の飲み会。ね。とかで、4対4とかで、この食事会みたいなのあったとします。その時に、ね、すごい周りが、盛り上がって、なんかね、一人だけなんか場温度を下げる女性がいると。で、その人がなんかの時に途中で、これバンって帰るみたいな、変な時に帰ってしまう。それで全員なんかね、ガクって来てしまうみたいなね。そういうのがあるみたいな話をね、よく、あ、いたいたみたいなね、飲み会やってた人とかには聞いたことあるんですけども。そういうのが、ね、ありますよね。だから本人ももちろん悪いことしてないわけなんですよね。でも本当、囚われ通りにやってるんですけど、どうしても物理的なね、この特殊機能ができてしまうんで、これはですね、ね、しょうがないかなと。だから、まあ、彼らも、長い人生の中で、彼ら、彼女らも、だんだんとこの人里離れた場所に住みたがるようになってくると。だから昔からこの魔女とかね、そういう人って、どっちかっていうと街の都会の中に住まないじゃないですか。漫画の中でも、アニメの中でも、ドラマの中でも。なんか森の奥地とかね、そういうところに住んで、怪しいトカゲとかヘビとかそういうものをね、このぐずぐず煮ながら研究してってイメージ高いですよね。そこでポーション売ってるみたいな。それで街中に来るときには、なんかフードをかぶって、ね、このポーションを持って売りに来るみたいな薬屋としてね。そういうイメージ、皆さん持ってますよね、なんかね、そういうストーリーありますよね。だからなんであの人たちがフードをかぶるかとか、こういうのもわかりますよね、なんかね。これはみんなに気を吸い取られないように、これカバーしてくれてるんですよ。だからマスターレベルの注文とかは、この、こういうものをかぶってね、道具として持ってるわけなんですよ。みんなから気を吸い取らないように。はい。こういうふうに考えていくと、このストーリーってよくできてるなと思いますよ、昔話って。ちゃんとそういう人間がいたわけなんですよ、実際に。己を使いこなす、自分の門を使いこなす、宗門版ですね。はい、これもまた引き続き超重要です。宗門はここです。関門が宗門を生む場所にいます。で、宗門は、立門に、ね、を生じます。で、宗門は総門を告します。財門は宗門を告します。こういう相対関係になってるんですね。はい。 だこれなんか見てわかりますね。ほら、あの、総門の方が やたらね、特に修門を、な、うって思うわけなんですね。それなんでかというと、常にこの、相国関係で、修門が総門を国す関係になってしまってんで、ただでさえほら、場にいて、なんかその、ね、そういう気配をしてるだけで、これで常に攻撃をしてるような状態になっちゃってるんですね。それ、総門の方って一番感じちゃうわけなんですよ。そういうの攻撃されてるとか、昨日、ね、チラって見られただけでも、この総門の方ってなんかわかるらしいんで、ね。それが非常に気になるみたいなんですね。だこれなんで、あの、会長、ね、あの、物販代表が、この、月収部の方だけに、そこなんか隠してんじゃなかろうねって、すごい気になっちゃうんですよ。本人、お互い悪気ないんですけどね。うん。うん。っていう関係になってます。で、例えば今回のセミナーのように、ね、ちょっとあの、収部の方は全員、申し訳ございませんっていうのは、これ、在門に告されてるのわかりますよね。収部の方は。そもそも在門は戦いにもしないみたい。こういうことができてしまうのが在門。で、あとはもう一つ、この宗門の方って隠すっていうのも非常に重要なんですよね、自分を。ね。彼らの捕らわれとして。そこを在門ってね、パーンって一発で見つけちゃうみたいな、その、何を隠してるかっていう。見抜いちゃうみたい。これも嫌がるんですよね。うん。で、これが在門から宗門の国士みたいな感じですよね。はい。で、宗門の方はですね、自分の強みを強くするって形なんですけど、まあ時代の流れ、ね、これを考えたときに、まあ情報工学の活用と、ね、あとは金融工学の活用、まあこれが引き続きありますね、ベースとして。あと、この宗門の力をね、考えたときに何が重要かというと、人の強さですね。はい、人の強さ。人って言っても腎臓だけじゃなくて、骨、軟骨、骨の中の髄、生殖器、身、一部では髄状。やっぱりね、宗門の方、そう言っても、あの、宗門とはまた違うですね。ある意味のこの感覚、直感っていうのも優れてなきゃいけないんで、まあそれはどっちかというと、その門から来るよりも、この内臓の部分から来る感覚っていうのが優れてなきゃいけないわけですね。なんで、腎っていうのが非常に重要になります。あとは、地震。ね。脾臓っていうんですけど、まあ宗門の方はですね、脾臓が、まあ強いっていうことが、まあ一人で耐えられる自信になると。うん。結構孤独で過ごす方っていうのは特に月収部の方ってどうしても多くなってしまうんですよね。うん。理解者がいない限りは。もしくは自分自身がマスターレベルに上がらない限りは。うん。あとは心臓でカリスマ性ですね。まあ、これは、まあ、脾臓と心臓は特に、収門がね、実はこれは全てのね、この相手から気を吸い取るっていうところを自分自身でコントロールできるようになると、もしくは、人に開示されるっていうね、この恐怖から克服できると、なんとこれはマスターレベルの賢者になるわけですね。賢者に。あの、ドラクエでもそうですよね。最初僧侶と魔法使いって言いますけど、これレベルアップしていくと、ダーマの神殿でレベル20以上で賢者に転職できますよね。ファイナルファンタジーでもそうですよね。ファイナルファンタジーでも白魔導士、黒魔導士、これがまたパワーアップしてなんかってなりますよね。何だったか忘れちゃいましたけど。はい。で、こういうような形で、まあ、欧州の方でもですね、こういう伝説っていうのは語り継がれてるわけですね。はい。なんで、克服すると強いですと。もう、人に、逆に気を吸い取るところが、人に英知を与えてくれたりするわけですね。どんどんと。あれなんかもありましたよね。ロード・オブ・リング。ロード・オブ・リングのガンダルフっていうやついましたよね。あれなんかも最初は灰色のガンダルフって形で、メンタルも弱くて、なんかこの戦っても弱いような感じだったんですけど、途中で白色のガンダルフになってくると、だからの、ね、賢者みたいになって、めちゃくちゃもうこのマスターマインドで強くなってるわけですね。うん。で、ああいうのはもういろんなところの物語で、この宗門のね、宗門が宗門を克服するとマスターマインドになると賢者になれるっていうのがね、あるんで、やっぱりせっかく宗門としてね、生まれたからには、それをあの、なんか人里離れての方に持ってかないで、人から気を一方的に奪うっていう方に持ってかないで、やっぱり門使いとしてはこの賢者を目指してほしいですね、賢者をね、せっかくだったら。やっぱり僕、仲間っていうかですね、よくお会いする方に、実は月収も多いんですよ。月収も多いんですけど、その方々はね、みんなマスターレベルになっちゃってるんですよ。もうその道で超極めていて、逆に隠すどころか、あの、僕に、あの、自慢しながら教えてくれるんですよね。うん。な、非常に高いマスターマインドを持ってるね、月収の門の方。しかもその方々はね、お金もちゃんと稼いでるんですよ。月収門で。ね。っていうのがあるわけなんですね。まあお金稼ぐって面だと、やっぱり月収門の方とかもね、 ね、見てわかる通り、名だたるメンバーですよ、この。ね。こういうこともできてしまうんで、実はお金を稼ぐっていうものはですね、今のこの金融工学の世の中、ね、お金のやり取りを、これ株とか証券でやり取りするような世の中、取り合いの世の中ではめちゃくちゃ強かったりするんですよね。研究していくと。はい。うん。こっちなんかも日銀黒田総裁。まあこれはなんかわかりますね。斉藤ひとりさん。まあどっちかというと賢者になれるわけですね。賢者に。はい。せっかくなんで賢者になりましょうと。で、仲間パートナー。ね、この門を活用した仲間パートナー使い方ですけど、宗門この位置ですよね。宗門のこの位置。で、宗門は、この立門に立つことができやすいんですよね。で、これは何かっていうと、やっぱり宗門で必要なのは、ね、財門から国数っていう力が出てきてしまうんですけども、これに耐える。これをあらかじめ、理解する。ということで、やっぱり財門、そして関門、っていうふうに仲間につけていくと、財門と関門が、この宗門を褒めたたいてくれて、賢者にと昇格することができるわけですね。だからこの時の一番ポイントっていうのは、宗門は別に関門から何か言われることにはね、対してそのダメージを受けないんですけど、財門から、教えて教えてとかね、明かされること、自分の秘密を第三者に明かされることを非常に嫌うんですよ、最初のうち。ほんと月収門の方とかね、怒りますよ。僕が例えばね、その月収門の方とのやりとりをですね、メルマガに掲載した。もちろん名前とか全部伏せてるんですよ。それでもめちゃくちゃ怒られたことがありますからね。それパッて見たら、月収門だったみたいな。それは悪いことをしてしまったみたいなね。うん。いう感じになるわけなんですけど、匿名で書いても怒られますよね。時としては。うん。すごい月収門が強い方だと。ってぐらい結構あってるんですよ、こういうのって。うん。まあ、でもそこのところに耐えられた宗門は、やっぱり賢者ぐらいしかいないんで、まあ、賢者になると律に立ちやすい。で、この場合は王ではなくて、やっぱり賢者ですよね。あとは、教祖とか。そういうものが、できるわけなんですよね。だ斉藤ひとりさんなんかも、あれはまさに教祖的じゃないですか。なんかみんながみんな、なんか斉藤ひとりさんが自分で言ってるわけじゃないのに、斉藤ひとりさんがおっしゃいましたっていう本をバカバカ出してますよね、出版で。うん。ひとりっていう字が勝手になんかみんな、薬局行くとたまにヒトリーのなんかあれついてますね、ペタって。で、あれなんかもう全然商品売れないみたいなんですけど、なんかみんながこの、お店の人たちが、そこにヒトリーさんのこの、なんか神殿みたいのを感じて、なんですか、神棚か。神棚を感じて、このコーナーに置いておくんですよ。で、あのビジネススキームっていうのは、どうやらですね、賞味期限が来たら捨てると。そして新しい商品が入ってくると。いうようなスキームだとも聞いたことあるんですよね。ちなみにこの中で斉藤ひとりさんの何ですか、スリムドカンって買ったことある人います？あ、一人だけ。一人だけです、でも、たったの。はい。
で、あ、
聞かなかったですか？
全然聞かなかった。
でもですね、不思議に思わなきゃいけないのは、斉藤ひとりさんと長者番付ね、何年も1位、10位以内に入ってるわけです。1位とかになってるわけですね、あの人。ね。こんだけ1位になってるだったら、こんだけの人がいたらですね、スリムドカーンを買ってあることが、買ったことがある人がですね、なんか2割ぐらいいてもおかしくないんじゃないですか。じゃあ、例えば一方では、じゃあ、ガンダム商品買ったことある人います？ガンダム商品。ほら、こんなにいるんですよ、ほら。わかります？でもガンダムって、年間、メーカー出荷価格ベースで100億円しかないんですよ。で、別に、サラリーマンが従業員の給料として100億円もらってる、1億円もらってるわけじゃないですか。ね、普通にサラリーマンの給料しかもらってるそんな経常利益なんないですよ、そんなたくさん。ね。会社としてのこの下下の利益だとね。そんだけ言ってても。で、あんだけアニメ使ってガンガンやってっていう人が100億円で、ね、長者番付で別に1位になるとかそういうわけでもないのに、そんなに稼げるわけないのに、斉藤ひとりさんはこんなにたくさん人がいても、一人しか買ったことない商品をですね、で、売って、この、なんかしなきゃ長者番付になってると。うん。っていうのでも、まあ、いろんなところが見えてきますよね。はい。裏の姿っていうのは。うん。まあ、そういうとこからね、見ていくと面白いですね。いろいろ世の中の経済っていうのは。この、なんで100億売ってるこれと、スリムドカンで、こんだけ買ったことない人がいないのに、未だかつてね、今日、すいません。ありがとうございます。スリムドカンを買ったことある人にお会いしたのが、二人目です、これで。 今まで100人規模のセミナーでも聞いてみたんですけどね、ほんといないですよね、スリムドカン買ったことある人。なのに長者番付に上に行くじゃないですか。これおかしいじゃないですか、物理的に。うん。っていうところなんですよね。はい。うん。っていうところがあります。だから、まあ、とにかくね、そういう方々がいるんで、まあ、目指すんだったら、マスターレベルを目指しましょうと。一人で、まあ、一人ぼっちでね、離れ小島に住むっていうのもありかもしれないですけど、ね、せっかく文学を学ぶんだったら、賢者になりましょうって感じですよね。はい。で、風水。自分の弱いところを強くする。まあ、風水は何かっていうとですね、やっぱり、本来ほっとくと、この周囲の方っていうのはですね、どんどんどんどんこの人里の離れたところに、特に月周囲の方は行こうとしまうんですよね。うん。で、まあ、幼周囲の方っていうのは、子供の頃からチヤホヤされてることに慣れてるんで、まあ、比較的、なんか組織の中でも、目立ってドーンって感じじゃないんですけど、ふわっといるんですよね。ふわっとそこにいる。なんかでも、いなきゃいけないキャラみたいな感じになってるんですよね。うん。どっちかというと、雰囲気的に。はい。ちなみに、孔明パパも、なんかその、家族でバーって行った時に、なんか存在感が合ってないのが分かんないような感じですよね。うん。おじいちゃんどんな感じ？うん。ニコニコして、普通に何にもないでしょ、特に。
あんまり存在もないけど。
なのに、上場企業で同期が代表取締役社長になって、ほら、ね、上場企業の社長って結構すごいじゃないですか。になっちゃっただけで、ラッキーにも結構上行けたんですよね。うん。ただ存在してただけで。こういうことがあるわけなんですよね。だもちろん、養子部の方っていうのは、そういうね、いかにこの素晴らしい上司っていうか、この上の人にちょこっと隣にいられるかっていうのね、最初の段階では重要ですよね。この空気になって溶け込めるかと。だから、どやっちゃダメなんですよね、この養子部の方が。せっかくのね、この、可愛がられるっていうところが、どやったり、企んだりとかね、財門的に企んだりとかね、そういうこといろいろしちゃうと、ね、ちょっともったいないわけじゃないですか。せっかく、チヤホヤされるのに。で、月収部の方は、ちょっとここはね、陰陽逆になってしまっていて、なんか存在してるだけで、この、なんか人から嫌な顔をされてしまうような、ところが多いんですね。でもそれは、この原因が分かっていて、明かさないから嫌なんですよね。黙ってなんか、周りの人のこの得な話ばっか聞いてるみたいな、そういうことが多いわけなんですね。それで、じゃあ何々さんどうなのって言ったら、明かさないとか。いう感じになるとなんかシーンってなっちゃうんですよね。この周りのところね。うん。というところなんで、やっぱり風水って言えばどっちかっていうと、まあ、なるべくたまには、ね、自分のことも明かしてみるっていうふうにすると、ね、理解者が増えてくるんじゃないかって思うんですよね。だそこはまあ日々の言動でもあるんですよ。だから風水っていうふうに考えたときに、まああんまり人里離れたとこだけにいないで、たまには都会に出てきてくださいと。ね、魔法使いさんが、調合したね、ポーションを、ね、この村に届けに来るかのように、この漫画の中のようにね。そういう感じの活動はいいかもしれないですよね。で、日々の言動も、たまにはちょっと明かしてみると。うん。いうところも重要かもしれないです。あとこれやっぱりね、すべてのものに共通してるんですけど、自分の強い部分を強くするために同じ強さを持つパートナーはいらないってことなんで、周門と周門を組むっていうのはあまり良くないですよね。はい。あ、ちなみにこの、ジェイコム君っていう方、全くちょっと話して思うんですけど、ジェイコム君、ネットで、動画で、YouTube とかで載ってたんですけどね、200億稼ぐなんとかみたいな形で、うん。彼どういうところに住んでるかっていうと、4億円のマンションに一人で住んでいて、昼はめんどくさいんですよってコンビニ行って一人でカップラーメン食ってそれで終わりって、それで株式相場に入っていくみたいなことはテレビやってましたね。すごいつまんなそうな顔で、答えてるわけですね。うん。悪気はないと思うんですけど、あれなんかすごいね、わかりやすい。あ、典型的だなって思いましたね。で、株式相場の世界で一人勝ちしてるみたいなね。で、彼が一人200億稼ぐってことは、誰かが200億泣いてるわけですからね。証券会社の取り分含めると200何十億負けてるわけですからね、誰かがね。そういう動きができる人なんですよね、この。はい。あとは、だから自分の強すぎるところを弱くするっていうところ。ね、これはもう注文の場合は、ね、必要以上に 他人に委ねないと。他人から奪い取ろうとしないと。ね、ギブをすることを心を持つっていうね、真逆のこの発想が必要ですよね、どうしてもやっぱり。うん。ちょっと物理的な影響が出てしまうんで、注文の方が何かしようとすると、気を吸い取られるとか、そういう相手がね、弱るとかね、そういうのが出てきてしまうんで、まあ、ここはですね、このね、なるべく濃くさないようにする明かすとかね、うん。あとは自分が教えてあげる。だから結局はマスターレベルに行くと、これが注文がいいように働くんですよ。で、本来注文悪、注文悪じゃなくて、注文っていうのはですね、後継者を育てるこの力って持ってるんですよ。だ先生とかすごい向いてるんですよね。うん。いろんな英知を持ってて、それを、後継者たちに教えるっていうね、やつができるわけなんですね。だからその教える仕事っていっぱいあったわけじゃないですか、さっきから。うん。学校の先生とかね。ああいうのとか、アドバイスする。だそっち側に回ってもらえると、ね、人に気を与えられるっていうかさ、いい運気を与えられるっていうのがあるわけじゃないですか。ね。マインドセットによっては。まあ、早くそっちの方にね、流れてもらうといいかなっていうのがありますよね。うん。で、あとは、じゃあこの相対関係ですね。まとめです。注文との相対関係です。注文と立文の関係性ですけど、注文が、在門と関門に立たされる形で立文に流れると、教祖カリスマになる。で、熱狂的な信者が増えるんです。一人一人みたいな、みんなが看板貼っとくようなね。形になるわけです。神棚でできるような形になるんです。ね。で、これは、注文は学べば学ぶほどですね、まあ、自我が強まるって形なんですけど、まあ、うまくここでね、在門と関門が入ってくれて、注文がその学んだことを明かしてもいいよっていう形になったら、自我でどうやってたとしてもそれがカリスマ性になったりするんですよね。だから、まあ、秘蔵と、自信の秘蔵と、あと、心臓、カリスマ性の秘蔵、心臓っていうのは重要になってくるわけですよね、その時にね。うん。で、学べば学ぶほど自我が強まり、そしたら自分も教えてもいいよって感じになってくるじゃないですか、とことん追求したものに関しては。ね。そうすると、マスターマインドに目覚めます。心身が強くなります。あとはですね、注文の方っていうのは、いつもに対して、いいも悪いも力を与える、情報を与えることができます。よくありません？王様が、ちょっとこの僧侶、賢者的な人にね、アドバイスを求めるっていうシーンもありますよね。王様のところで、中世ヨーロッパの方で。うん。一方、ディズニー映画だと、必ず王様の横についている、こういう賢者のふりをした人とは、悪い、ね、操作だったりするんですけど、それでこっそりとこの、ね、王様を、そそのかして、これを潰してしまうみたいなね、そういうストーリーもたくさんありますけどね。あれで、なんか、陽注文と月注文みたいなこと描いてしまってんのかなっていうのもありますよね。で、あの場合も、でも王様ってこれ怖いのが、この悪い注文に入られてしまうと、王様はね、全然気づかないんですよ。僕もこれね、今まで何パターンも実世界の中で見てきてしまったんですけど、王様ってね、立文がこの発動した王様って、注文の囁きが善か悪かってわかんないんですよ。うん。相談する相手もいっぱいないし、立問っていうのは。そうすると、注文の言うことを聞くっていうね、そういうところに立ち位置で賢者として入ってる場合は、そういう形になるわけなんですけど、ここで仮に、注文が悪いアドバイスをしてしまった場合でも、それが善悪わかんないから、なんかディズニー映画みたいな図式ができるんですよ。観客は誰でも、このアドバイスしてる人は悪い人だって、ちびっ子たちでも思ってるのに、王様は全然気づかないで、そのまま進んでしまって、ある時をね、時に殺されるみたいな、そういうシーンいっぱいあるじゃないですか。うん。というので、立問の方はね、注文には非常に気をつけてください。よくも悪くもね。うん。だから、こういうのって在問見に来るんですよ、実は在問は。でも在問にとってね、これも実体験になるんですけど、結構僕もそれアドバイスしてたんですけど、ね、立問の方はね、最後までわかんないんですよ、それが。悪い注文だって。その人にとって、僕にとってはもうどうでもいいんですけど、その人にとって悪い月注文だって、わかんないみたいなんですね。アドバイスして僕は過剰書きでこれ危険ですからちょっと関係切った方がいいですよっていうのを言ったんですけど、でもとうとうやっぱりですね、この月収門はこの王様を持ってるね、顧客から組織は全部持ってっちゃったんですよ。ね。それでもまだありがとうと思ってますよ。俺が悪かったと思ってるんですよ。こんくらい実は相性悪いんですよ。はい。で、財門は気づくんですけど、王様は聞いてくなかったらもうそれで終わりです。うん。 という関係性でもあるんで、これはね、気をつけてください。はい。立門に力を与えるっていうのができちゃうんですけど。次、総門との会見性。ね。まず、総門が、宗門的な動きをした場合、勉強や調査に基づき判断させると、ひらめきや直感が弱ります。告されて。で、データベース、けれども、データベースと経験の蓄積が、後日、ひらめきの原動力になるんで、まあ、そういう部分では、宗門の動き、ね、宗門の情報っていうのはいいです。あとは、純粋に、宗門で人から気を取るっていうね、特性があるんですけど、特に総門の方はそれを感じるようです。で、なんか、妙な気分を感じるみたいです。おかしいなっていう。うん。なんで、総門の方に特に嫌な顔をされる場合が多いですね。総門の方がこっちではニグニグ楽しそうに話したのに、急に月収元話したん、口元がこうなるみたいな。これ何回も見てますよね、僕。ほら、僕は分かっててそれ見てますんでね。ああ、つって、観察して。次、財門との相対関係。ね。明かしたくないことを、告されることがね、バレると。で、明かされる。これが告すってことですね。明かしたくないことを財門が暴いて、暴露する。っていうふうに思っちゃうんですよ。でも財門は違うじゃないですか。すごい人がいたと。すごい人はこんな英知を持ってたと。これはみんなにもう聞いてほしいっつってお伝えしてるだけなんですよね、財門は。でも、これを宗門から見ると、私の秘密を暴露したんだ、ちゃんと。面白いですよ、囚われて、この表裏一体、手のひらと表と裏っていうのは、常にこの、一致しないわけなんですよ。だからこれで人間って喧嘩するんですよ、これで。取られが違うと。悪気はないのに、片方はいいと思っても片方は悪いと思ってる。片方は好きと思っても片方は嫌いと思ってるっていう、ね、感じが発生してしまうんですよね。財門は良かれと思ったことでも、宗門は明かされると嫌だっていう。だから財門の方もですね、一回一回宗門の方に、これは、明かしていいところですか、その目的はっていうのも含めて、しっかりと、確認しないといけないわけですね。うん。じゃないと喧嘩になります。怒ります、めちゃくちゃ、宗門は。うん。すごいなっていう形で言ったことでも、宗門はそれ言わないでくれよって言ってね、そういうのありますからね。ただし、宗門が財門から明かされることを、ね、耐える心身の強さを持つと、これはマスターマインドに化けます。マスターマインドを持つと化けます。わかりますよね、これね。はい。次、関門。関門は、宗門のね、師匠を持つことで、力が増します。で、関門の力っていうのは、組織のルール、規則、コンプライアンスを守ることで、まあ、みんなのために力を発揮できるようになります。宗門が。関門の力を持って。で、人のために動くようになることで、関門的な動きをできるようになることで、マスターマインドを持てます。っていう相対関係になるんですよね。はい。で、宗門はですね、立門で、立門にこうやって振っていくとですね、どんどんと研究を深めていって、もう公開しても大丈夫だよっていう状態になってくると。研究を深めれば深めるほど、ね、知識量が増えていくじゃないですか。そうすると、僕が逆にね、研究してたことは君たちに教えるよっていう体制になってくるんです、だんだんと。そういう時に財門関門がうまく入っていくと、まあ、立門的なね、動きがする。そうすると、この立門でカリスマ神格化っていう形になるわけですね。マスターレベルに行けるわけです。で、その時にやっぱり宗門の方は、陽立門と月立門の特性っていうのを知っておく必要がありますよね。で、陽立門は、良きパートナーたちに恵まれる。良きビジネスパートナー、仲間、同僚、協力者たちを受け入れる。受け入れなきゃいけないんですね。で、ビジネスパートナーたちの熱い語り合いと相互の理解がビジネスの道で成功に導くと。普段彼らへの気遣いで疲れがちであっても、逆に周りから励まされたり、大切に思われたりすることで、自分自身の存在感を取り戻し、自分らしく自然体でいることができると。相手に対して、自分の意見をきちんと言うことができるようになることで、仲間たちと共に立ち上がる力が強まり、挑戦意欲が、高まるので、自分の構築した世界観のもと、ビジネスパートナー、仲間、同僚、協力者たちを先導する形で、いかなる困難や問題も跳ねのけながら前に進むことができるようになると。ビジネスパートナー、仲間、同僚、協力者たちからも信用、信頼され、評価につながる。ビジネスパートナー、仲間、同僚、兄弟、姉妹の協力を得られ始めると、 自分から無理に協力を求めなくとも懸命に努力奮闘しているうちに周りが協力してくれる。自分にとって仕事の機運を下げる相手など好ましくない人たちと縁を切ることもできる。心も気が充実して体調が悪かった場合も回復していくって形になるわけですね。で次に、月立もの特性。ポジティブシンキングでやる気に満ち溢れていると。自ら構築した世界観に沿って目標に向かってがむしゃらに、なって取り組むと。気も大きくなり、小さなことにこだわらなくなり、ビジネスパートナー、仲間、同僚、協力者たちに対して気前が良くなることで、部下、信者、生徒たちが増えると。自らが、構築した世界観の中で、壮大な目標や計画が広がり始め、目先のことにとらわれなくなる。精神世界を共有できるビジネスパートナー、仲間、同僚、協力者、部下、信者、生徒たちを集め始め、周りの協力を仰ぎながら目標達成に向けて具体的な行動を起こせるようになる。自らの考えや能力に賛同して集まってきた、精神世界を共有できる仲間たちの協力を得ながら、ビジネスは良い方向に前進を始める。他人の失敗さえ自分自身にとって田中のボタン持ち的な利益をもたらしてしまうこともある。どんな困難にも負けないビジネスマンとしての屈強なメンタルを強化することで、日々やる気に満ち溢れ、たとえつまずくことがあったとしても、転んだとしても、ただでは起きず、それさえもビジネスの目標達成に活かせるようになる。小さなことにはこだわらず、大きい単位で行動していくと、心身ともに気が充実してくるので、体調が良くなっていくっていうふうになるわけですね。はい。で、この宗門の方ね、この宗門の特性っていうのは、実は全ての方にとって、まあ重要な位置づけだったりします。それは何かというと、立門って自分自身じゃないですか。それ全ての門の方は自分っていうのは一つ持ってるわけなんですね。自分っていう兆しを。で、この自分自身が心身ともに弱ってしまった時には、あえてこの今日の学んだね、宗門の活動をしてみる。一回ね、自宅にこもったり、図書室にこもったりして、宗門の活動をしてみると、その宗門の活動として得られる英知がですね、自分自身を癒してくれる。ホイミをかけてくれる。キアリーをかけてくれる。まあ、ホイミ、キアリーっていうのはドラゴンクエストの、ね、用語ですけど、簡単に言うと回復をしてくれるっていう形になるわけですね。はい。なんで、そういうところでも、まあ、使えますんで、まあ、一概にね、この宗門っていうのは、この自分自身を結局他人からエネルギーをもらって、自分自身を回復させようとする力がすごい強いわけなんですよ。うん。そういうところで、まあ、他の人はですね、被害被るっていう面もあるわけなんですけども、はい。で、よくやっぱり経営者の方で聞くにはですね、例えば財門の方でよく多い傾向として、まあ、さっきもいろいろ話で出てたんですけど、実はですね、財門の方と話しててね。まあ、ビジネスが調子いい時に、普段だったら、まあ、そういうね、異性の方には手を出さないんですけど、なんか脇が甘くなって、注文の女性にね、興味を持ってしまって、それで手を出してしまうみたいなね、話があるんですけど、その場合ね、大抵この気がどんどん吸い取られてって、財運、気運とかね、この後体内の温度とか、そういうのもどんどん取られてってしまうみたいです。そうすると、ビジネス自体にやる気がなくなって、結果的にドボンしてしまうみたいなね。こういうのがありみたいです。ちょうどこの中にね、いるかどうかちょっと言えないですけど、まあ、予想もの方がね、いらっしゃるんですけど、その方もですね、月収もの虜になってしまったようでですね、ついこの間ちょっと断ち切ったみたいなんですけど、お付き合いしている時、どんどん運気も悪くなっていくし、体温も寒くなってきたっていうふうに、おっしゃっていて、それ、まあ、鑑定していく中で、それはちょっとやめた方がいいですねって形になって、お別れすることになったみたいですけどね。まあ、その途端に元気になってきたというふうにおっしゃってた方もいるんですね。で、その中でもね、やっぱり、宗門と奥様とうまくできる、まあ、パートナーもいらっしゃるんですけど、その場合はやっぱり、この立門のね、強い方。っていうのは意外と平気みたいですね。さっき言った通り、ほら、宗門って立門に、このね、エネルギーとか情報とかくれるっていう立ち位置じゃないですか。まあ、そういう関係性であった場合ですね、全然平気だというのもありましたね。で、結構僕はですね、鑑定やるときに、時間軸の流れとかも見ていろいろ僕はできるんで、それで、見ていくとですね、たまにですね、兆しが出ているときに、全員が兆しで出てるわけじゃないですけど、いろいろこの 100% のリーチ目みたいなのがいくつかあるんですよ。統計学的に。で、それで見ていくときに、こういうの当てたことなんですね。 2003年にビジネスで大きく飛ばしましたよねというふうに確認する。そうするとイエスだと。でその時に、こういう女性と付き合ってませんでしたかっていうのを、実は月収もの特性の人とのねことをお話ししたんですよね。そしたら、うわ、なんで知ってんですかみたいな話になってその方も在門だったんですよね。うん、というような、まあ相性のいい悪いってどうしてもねあるんですけど、ことこの月収もに関してはですね、なかなか対策をしないと、ちょっと在門の方とかですね、要相門の方とかは、まあ具体的なね、実務の中での被害っていうのを受けてしまったりとかしてしまう場合もあるんで、まあここの相対関係は統計学的にちょっと出ちゃってるんで、こんぐらい当たるぐらいですね、留意が必要になってきてしまうかなっていうのがありますよね。あとよく親御さんのお話相談事の中でもですね、こういうパターンがあるんですよ。なんか子供といるとね、もう楽しくないし、ほんと疲れんだよっていうね。それ見てみたらなんか、月収無の特急だったっていう、そういうパターンがあるんですけど、まあ、その場合とにかくですね、例えばお父さんだった場合、お父さんが、起きてても寝てても、ひたすら遊んでってきたり、質問をずっと投げかけてきたり、寝てる時に上に乗っかってきて、なんかピタッて食いて動かないとかね。そういうことをやってくるパターンもあるみたいです、統計学的に。はい。で、なんか異常に疲れるんだよねっていう風になって、調べてみると特急だったみたいなね。そういうパターンもありました。はい。で、なんか知らないですけど、この収門に関しては、特に月収門、あとは、陽収門の特急に関しては、そういう形でですね、物理的ななんかその作用っていうのも働いてしまうっていうのがね、なぜかあるわけなんで、統計学的に。まあ、それで今回もね、ちょっと僕が弱いんで、それにですね、ただでさえこの24時間の最終日に当たるんですが、水門が。はい。っていうことで、門協会の方々と相談して、じゃあ今回は、ちょっと月収門の方と、特急の収門の方は、ご遠慮いただくって形になってしまったんですね。ということで、申し訳ございません。はい。はい。というのがあります。はい。で、収門の方、この方はですね、やはり、かといって、この、本当成功者の方もですね、僕のマスターレベルの方にもいらっしゃるんですね。まあ僕がですね、定期的っていうか、まあ不定期でもあるんですけど、1年に何回かお会いしている、まあマスターレベルの情報を得たりとかね、教えてもらったりする方の、うちですね、3人が、実は、この月収門の、特急の方と、陽収門の特急の方なんですね、たまたまですけど、これは。うん。で、まあ、一人はですね、何をやってるかというと、薬売り。まさに薬売りですね。それで、まあ、様々な東洋的な、まあ、中国とかも結構得意なんで、いろいろ香港に行くたびにたまにお会いしたりとかしてるんですけど、その方は月収もの特急ですけどね。その方は、本業のことと、あとは、まあ、そういう薬のことに関しても、僕にはすぐ教えてくれるんですけど、それを僕が明かしてしまうと、それがですね、その方の友達に知れてしまうと怒られてしまうんですね。うん。で、もう一人の方はですね、まあフィリピンに住んでる方なんですけど、その方もいろいろね、人体のことについて教えてくれたりとかしてるんですけど、その方は逆に全然平気です。もう超マスターレベルで。で、こっちのフィリピンに住んでる方は、まあ国税にね、入られて2億円取られたみたいな、そういうあれを持つぐらいですね、財の面で稼いでる方なんですよ。そうすると、やっぱりマスターレベルになってますよね。うん、全然明かしてもらっていいですよ、教えていいですよ、みたいな、ね、感じでいいわけですね。まあ、香港の方も、まあ、稼いではいるんですけど、結構地道にやられてるんで、まだマスターレベルっていうと、まあ、マスターレベルにほぼ行ってるんですけど、ちょっとまだ友達に明かしちゃいけないみたいなルールが入ってるんで、まあ、そこは気をつけないといけないわけですね。はい。あともう一人の方はですね、陽収馬の特急の方なんですけど、この方は、政治家を育成するっていうね、このコンサルタントをやってる方で、まあ、たまにね、市議会議員の選挙出たいんだけど、なんとかの選挙出たいんだっていう時には、この先生をご紹介したりしてるわけなんですけどね。でもこの先生すごくてですね、やっぱりですね、全然、まあ、陽収門ってこともあるんですけど、やっぱりチヤホヤされるようなね、感じのキャラクターなんですよね。でも何がすごいかっていうと、その方からアドバイスを受けた人、今のところ 100% 当選してます。市議会議員レベルで。はい。だからやっぱり教える力ってめちゃくちゃすごいんですよね。教える側に回ると、 めちゃくちゃ与えてくれます、週物の方は。うん。ただですね、一件こういうパターンがありました。その方に、女性の月収物の方からですね、申し込みがあったわけですね。で、その方はですね、とある地域で、すごい大きい地域で、しかも激戦区ですね、当選してしまったんですね。ところが、その女性の方は、その先生にイチャモンをつけてですね、お金を半分ぐらい返してもらったみたいな、まさに、そういう展開になってしまったと。さらに僕がどっかのコミュニティでそういうのをちょっと、結果を匿名とか全部してですね、載せたんですね。それも先生のところにさらに追い打ちでクレームが入って、先生疲れてしまったと。だから僕は素直に申し訳ございませんと。匿名とかで書いたんですかね、もちろんね、全部ね。それでもやっぱり嫌だったっていう、こういうパターンがありましたね。この身近なところの例だと。うん。はい。だからいろいろね、難しいところがありますよね。はい。で、収入の方っていうのは、だ実際にそうやって稼いでる方も本当多いんですよ。収入の方。何かっていうと、やっぱり研究熱心じゃないですか。で今の時代って、情報工学、金融工学っていう時代なんですけど、まず情報の部分でも、めちゃくちゃ詳しいブログとか、めちゃくちゃ詳しいことを教えてくれる人って受けるじゃないですか、この情報の世界では。うん。研究が発信者側に回ると、もうすごいファンがつくわけなんですね、信者的なファンが。で、月収門も同じです。月収門のその人たちも、ほんと高校生ぐらいの時から研究を始めて今に至るみたいなね、僕よりも10歳ぐらい年上だったりするんですけど、ものすごいこの英知を持ってるんですよね。普通の人、しかもそれが全部実体験から来てるようなね、英知を持っていて、全部自分で実験と検証を繰り返してるみたいな、ひたすらその道を。なんでそういう先生たちはですね、もうめちゃくちゃすごい教えてくれます。なんで僕なんかも、もうね、お会いしたいなって形になるわけなんですね。で、やっぱりこの情報工学っていう時にですね、ね、Facebook を活用するっていうことにもなってくると思うんですけど、ブログ、メルマガ、ね、SNS、まあ、様々な媒体があって、まあ、その中でも今ね、ビジネスマン、日本のビジネスマンの大多数の方は、Facebook をね、活用されてるっていうところがあるんで、やっぱりこの Facebook を通して情報発信をしていくと、まあ、熱いんですけどね。まあ、ただ、彼らの場合は、どちらかというと、情報発信やっぱり一切しないです。その方の、Facebook ページ見に行っても、Facebook を見に行っても、何をやってる方なのか絶対わかんないです。ほとんど。うん、そこの部分を明かそうとなぜかやっぱりしないですよね。だから仮にここを何かうまい形で明かせるようになってくると Facebook を活用するとものすごいことになるんじゃないかなとは思うんですけど、それは注文の取られなんで、注文の方ご本人が決めることなんでね、僕としてはもったいないなっていうのはありますよね。やっぱり今日先ほどですね、立ち話で話した財務の方もパートナーの方が月収門だと、すごいものすごいエッジを持ってる。で、そのことをメルマガで書いちゃったみたいですね、その方の。そうしたら超クレームが来たっておっしゃってましたね。みんな同じパターンになってるって。うん。だここの部分を、まあ、どうマスターマインドを持ってですね、ね、できるのか。だ収門の持ってる能力を本来はですね、この Facebook とかを通して、ブログを通して発信できることがあるならば、もうはっきり言って、この周りにあるようなブロガーたちの比じゃないわけなんですよね。実際ね、その活動をされた方がいらっしゃるんですけど、この間ね、僕がジョホールバレで一緒に焼肉食いに行った方なんですけど、その方も月収部の特急なんですけどね。その方は何をしてたかっていうと、ブログで、海外のね、この投資とか銀行口座の活用法を書いてたんですよね。それでそこでファンがたくさん信者のようなファンができていったわけなんですけど、それをね、誘導してくれる、下の関門財務みたいなのも出てきていったわけなんですけど、その方の場合はですね、途中で、セミナーの価格がね、ワンセミナー100万円とかになってましたよ。1セミナー、この1回参加するの100万円ですよ。この年会費とかじゃなくて。ワンセミナー100万円。それは株のことを教えるんです。ところがですね、その方は、株のところでね、だんだんとそれが熱狂的になってきてしまって、教団みたいになっちゃったんですよね。で、みんなでその方が買おうって言ったやつ、みんなが熱狂的に買うわけじゃないですか、株。そうすると株価操作できるようになっちゃったんですね。それでどうなったかっていうと、最終的に、大儲けしたんです、その人。一気に何十億抜いたんですよ、バーンって。しかし、逮捕されました。それでこの間、まあ、1年8ヶ月ぐらいかな。牢屋の中に入っていて、復活して、神最高輪みたいな形のところにいます。 はい。そういう方もいらっしゃる。まあでも逮捕されたのがその方本人だけだったんで、ある意味キリストが一回死んでまた立ち上がったみたいな、もう伝説のスタートですね。だ第二章がどういう風になるのかなっていうのはちょっと僕もね、見ているわけですけども、はい。うん。僕とは宗教で言うと宗派が違うんで、ちょっとその方をね、一緒にビジネス組んだりとはちょっとできないんですけれども、プライベートでは知ってる方なんですよね。はい。ああいうやり方もあるんだなっていうのがありますよね。だからこの宗門の方がね、ブロガー活動に目覚めた日、本来絶対宗門やりたくないことじゃないですか。そこをその方のようにやった日にはもうやばいことになりますよ。普通のそこにいるブロガーとはもうわけが違うんで、レベルが。情報の内容の調べ具合が。うん。だ僕なんかもね、これまで投資したものこれどう処理していいですかねっていうのを聞いたときに、もうその方バーって書いてきて、やっぱりすごいレベルの情報なんですよね。あ、こういう発想なかったわっていうね、やつが一発でこの教えてくれるわけですね。うん。で、ちなみにその方は今ね、その抜いたお金をもとに、例えばいろんなところで不動産とか買っちゃって、支払えなくなっちゃった人っているじゃないですか。ね。その方々から、超叩き買いをしてますね。で、本人はウィンウィンだって言ってます。もともと取り上げられる物件を、僕はこのね、何分の1の値段で買い取ってあげてんだから、みたいな。すごいなと思いますね。ゲシウムの方。ある意味ポジティブシンキングで、まさにここ、俺、リツモに振ってるわけですね。うん。なんでこのね、情報工学をね、本当に活用しだすとめちゃくちゃ熱いですよ。あとは、やっぱり銀行との取り組み方も、多分、銀行から吸い取れるだけ吸い取れるんじゃないかなと思うんですよね。で、やっぱり、僕が運営している組織の中でも、ゲシウムの方は、まあ、サッチルとかにお願いしないで、自力で2000万取ってきたんですよ。銀行から。ね。だからやっぱり研究熱心なんで、そういうことができるわけなんですよね。うん。だからその方もうまくいけば、もう今後ずっと継続することができれば、もう銀行から次か次に引っ張れるだけ引っ張ってくるんじゃないですかね。うん、だそうなってくると、宗門は宗門で単体で、他の門とはまた違うようなね、異常値を出すんですよ。なんで、イニシエの時代から宗門っていうのは突然化けることがあるみたいな兆しでもあるんですよね。うん。でもこれは本当確率が少ないんですけどね。なんでかって他の人たち大多数は、宗門はこの人から遠ざかろうとするし、情報は隠そうとするし、どっかにこもろうとしてしまうんで。でも、それを、一転して、少しでもこの財門的な動き、関門的な動きを逆ダイヤルを回す、天才的な、超レアな宗門が現れると、ものすごいムーメントになる。教団みたいなものが、たちまち立ち上がってしまうというふうになりますんで、これはね、まあ、今回月宗門の方は来れなかった。正宗門の方も、ね、陽宗門の方も特急の方が来れなかったっていうんですけど、まあ、このビデオを通して僕のねお話を聞いてくれる分には僕はいくら一つもね1ミリ単位でも吸い取られませんので、何回もこれ読んでもらって聞いてもらって、自分一人でね試してみるといいかなと思いますよね。はい。ちなみに宗門の方に直接アドバイスできる人ってよほどの屈強な男じゃないと、僕みたいに貧弱虚弱体質の人間だとですね、もうすぐにこれハーってこの何もできなくなってしまうんで、ご自身の力でやっていただければなと思いますよね。動画と音声、あとはご自身の調査能力を駆使して。ほんとやり出すとね、この僕なんか比にならないぐらいのね、いろんな調査ができると思うんですよ。その道に目覚めると。うん。ね。そういう形で、ありますんでね。ちなみに今まで、鑑定の中で、宗門の方っていらっしゃいましたかね？
私には宗門の方多いです。
あ、さすがです。関門ですからね、やっぱりね、強いですね、そういうとこね。はい。特に、洋関門と宗門ってなんかね、相性がいいみたいですよね。洋関門って人は清く正しく美しくじゃないですか。ね、やっぱりでも神聖なこういうね、宗教の場とかも、やっぱり関門的な要素ってすごいあるじゃないですか。ね。なんで非常にね、やっぱりいいみたいですけど、どういうふうな相談が来るんですかね。
そうですね。まあ、官邸にいらっしゃるくらいですから、自分のことは明かしてくださる方の方が多いんです、基本的に。はい。なので
しかも太田さんはそのネタをブログで発信したりしないし秘密を守ってくれるわけでもね、
どうかな。あった質問ですけど、月収門は気を吸い取るというので自分が気を吸い取らないか心配なのですが、僕はまたは私は気を吸い取っているでしょうか、太田さん
なんて答えたんですか。
私はあまり吸い取られる感がないので正直、はい、分からないのですが、まあ、要するに明かしてくださってるから。
そうですね、その時点でね、
はいはい、なので、そうですね、この頃はその明かすと吸い取らないっていう情報をお伝えして、うん、あの吸い取って迷惑をかけたくない人には自分のことを正直にいろいろお話しして相手に安心させてくださいと言っています、
はい、ちなみにですね、億を稼ぐ月収門の、特級のね、僕のその師匠の一人はですね、こういうことを僕に最初言ってました。その方ね、リアルな世界でも、まあ、様々なビジネスやってるんですけど、その一つに女性ばっかりをね、雇ってる会社が持ってるんですよね。で、よくその男性一人でね、そういうたくさんの女性をね、マネジメントできますね。面接とかもその方がやってるみたいなんですよ、全部。未だに。で、その時に、その、師匠が言ってたんですけど、気をつけなきゃいけないことが一つあるんですよね。女性の人の目を見てはいけません、つって。うん。目を見ないで、そのなんかふわっとここら辺のね、ここら辺のところを見といてください。そうすれば、あれですからって。でも今考えればその人月収もの特急じゃないですか。気をついたらない、その処世術を持ってたわけなんですよ。だから僕と話すときの目が合わないんですよね。気を使ってくれてるんです。マスターレベルの方なんです、その人は。だからこれが多分気をついたらない、あれなんですよね。月収もの方ってこの、完全にそっぽ向いてもダメだし、ほら会長にね、そんなに企んだよって言われちゃうし、かといってガン見してもメデューサみたいになっちゃうんですよね。これ難しいんですよ、ゲシウムの方も。で、そのマスターレベルの方が長い経験の中で言うには、ね、ここら辺をぼんやり見るようで、見て見ない、見るか見ないかぐらいにしといてください。っていう形で言うんですよね。確かにでも言われてみれば宗教家の方ってなんか目が合わないような人多くないですかね、なんか。
ふ
わっと。ね。マスターレベルの方。それがもしかしたらコツかもしれないですよ。で、その人も明かすわけじゃないですか、自分のこと、恥ずかしいことも含めて、恥ずかしい体験も含めて明かしてくれるわけなんですよ、うん、で、その方も本当にディープなことまで研究してるんで、もう面白おかしいんですよ、そういう話が何時間聞いてても、うん、まあ、基本的に月収無の方がね、明かさない月収無の方が明かす話って、そういう異常なことをやってるのかっていう、ね、ものが多いんで非常に勉強になるんですよね。で、その時はね、僕が逆に気を奪われるところが高まってくるんですよ。うおーって面白いですね、つって。で、やっぱり明かす。あとは目を見ない。で、もう、そっぽは向かないで、ぼんやりとこの、顎のとか、そこらの周りを見てあげると。でも、これがあんまり下に行きすぎるとダメだと、また。難しいって言ってますけどね。はい。はい。うん。で、おっしゃってます。他に何かありましたかね。
それから、研究や学問が好きではないのですが、どうしたらいいですかという質問もあります、
はい、
この時はそうですね、鑑定書に結構研究や学問学術っていう単語が多いので、そういうことをしなければならないのかなと思ってしまう方が多いようなんですが、私が鑑定してきた中には職人さんが結構いらっしゃったんですね、うん、パン職人、パティシエ、それから伝統工芸的なもの、うん、あと古武術を極めてで教えてる人とかですね、月収要収問わずそういう方がいらっしゃって、なのでもし勉強学問が好きではないとしたら、そういう技術的なことで自分が深めていけるようなものを探してみたらどうですかとお答えしています、
うん、やっぱりこの学問っていうのはね、官と学が認めてるか認められてないかの違いでね、基本的には様々面白いことってテーマあるわけですからね。
そうですね。
だから基本的には最終的にはやっぱり要修文だろうが月修文だろうが自分の好きな分野をね、はい、極めていくっていうと、まあ、非常にいいんじゃないかと思いますよね。
はい、
はい、ちなみに月修文の方がやるとやっぱりこの要修文的なね、株式投資っていう話でもなんか怪しくなってくるわけですやり方がね、非常に面白いですね、これもね。感度学で認められてるはずなのに、なんとか怪しいみたいな。これもすごい力だと思いますよね。はい、他何かありましたか。
そうですね、もう一つじゃあ、注文と分かったんですが、自分はいろんなものに興味がありすぎて、あちこちに気が移ってしまいます。うん、どうしたらいいですかっていう感じなんですけれども、多分そういう場合は、まだ本当に興味があって一生かけて取り組みたいようなことに巡り合えていないのかなっていう 気がします。なのでそうですね、一生かけて取り組める学問だったり技術職人的なことだったり、そういうテーマに出会うまでは興味のままにあれこれいろいろ秋っぽく見えてもいろいろやってみたりして、注文の方でしたら本当にこれと思うものがあればもうずっとそれをやっていたくなれると思うので、それまでは遠慮なくいろんなことを探してみてくださいというふうにお伝えしています。
はい、他なんか種類ありますか？
そうですね、大体そんな感じ。 あとそうですね、月収門の方がその自分を明かしたがらないっていうのの理由の一つに、やっぱ怖い、警戒心、自分が怖い、明かされると自分がすごく恐怖を感じるっていうのがあるみたいで、そうですね、質問というか、石橋を叩いて渡らないって本人おっしゃって、何人かがおっしゃってるんですけど、ビジネスとかやってみたかったり、その発信ですね、発信したくても怖くてできないっていうご相談ご質問が結構多いですね。
おそらくその場合はこのシュガーズ取りすぎてる場合多いかもしれないですね。
そうですね、
共通して
そういう感じあるかもしれない。
チョコレート好きだったりしませんかね、そういう人。
そういう方もいらっしゃいます。
あ、
怖いのを逆に甘いものでこう、なんか紛らわしてしまうみたいな人もいます、
はい、で実はね、この怖いって単語をしようと聞いただけでその人の食生活がピンでくるんですよね。これなんですよ、シュガーズ。シュガーズを たくさん食べてると脾臓が真っ先にやられるんですよね。まあ、腎臓もついて弱っていくんですけども、脾臓が弱ってしまうとこの恐怖とかね、この怖いとかそういう感情がたくさん出てきてしまうんですよね。はい。なんでやっぱりこの月収門とか収門の方がマスターレベルに上るためには、まあ、もちろん腎の強さ この直感力っていうのも重要ですけれども、脾臓非常に重要なんですよね。で、そういう場合はやっぱりですね、このシュガーズを根絶して、そしてですね、脾臓だから牛肉とかを、まあ、なるべく取るような形にすると。うん。あとは、食事的には体温が結構低くなってしまってるはずなんで、ですね、かつおだし、昆布だしがたくさん入った根菜、スープ、豚汁だったり、けんちん汁だったりね。そして、柔らかく煮た玄米みたいな。いうものからですね、ベーシックで立て直しをしていくと、まあ、脾臓が元気になってくるんではなかろうかと。まあ、一概には言わないですかね。食事っていうところでね。取らないもの、取るものっていうところを改善していくと、まあ、いいかなってなりますね。やっぱりこの収門の方が脾臓が強くないと、どうしてもこのね、ただでさえこの門の取られ的に怖いっていうところがあるじゃないですか、この怖がりとかね。だからこそ、まあ、後ろの後方の方にいるんで。そこがですね、さらにこの脾臓が弱ってると、ますます怖くなると。で、この属性って分かりますよね。腎が強くて、脾臓が弱いっていうふうになっちゃうと、漏れなく普通の人が見えないものも見えてくると。本当に怖くなって世の中。統計学的に本当これがね、結構マッチしちゃってるんで。多分僕たちが共通に知っている、まあ、学校の先生やられてる方で、こういう方がいましたね。前まではバンバンお化け見てたと。幽霊を。ところが、チョコレートとシュガーズやめたら、そういえば見えなくなりましたってこう書いてありましたね。北海道のあたりに住んでる方が。はい。なんでこの統計学やっぱり正しいのかなってのあるんですよね。なんか今までね、すごい見え方したみたいで、なんか棚を置けると、なんか血だらけの人がぐちゃってなんかなってたとか、そのレベルを見えてたらしいんですよね。でもな、その方さらっと言うわけじゃないですか。あれでも確かに、でもシュガーズ抜いたら、そこから見えなくなっちゃったんですよとか言って。この悪気のなさのこのさらっと感が真実がありますよね、なんかね。本当に見えてたんだなって。もしかしたらこれほら、脾臓ってセンサーでもあるんですよね、様々なね。これ感知するっていう。そこが狂ってて、本来見てはいけないようなものがなんか脳と誤作動を起こして、見てしまってたっていう部分もあるかもしれないですけどね。 ほら、僕たちだってエスカレーター止まってる状態でも脳が錯覚してしまうと動いてるように見えるじゃないですか。だから脳の錯覚って本当に自分のリアルな世界にも作用しちゃうわけですね。まあ、そういう可能性もなきにしもあらずですよね。この秘蔵の問題ってね。その秘蔵っていうのはヘッドクォーターでもあるんだよ、この体の中の。うん。秘蔵が来ると間違ったところに間違った物質を送ってしまう。間違ったこの神経のセンサーの反応をしてしまうということが起こってしまうみたいなね。だから秘蔵のこのミスジャッジが、ミスミスミスっていう続いていくと、変な物質を必要のない場所に送ってきてしまうわけじゃないですか。例えば分かりやすい話で、本来だったら排泄に回さなきゃいけない物質を、ね、例えば大腸の方に送ってしまったりとかね。本来だったら爪の方に送るような物質を間違って 大腸の方に送ってしまったりとかね。肺の方に送ってしまったり。こういうことをすると、変な物質がここにできるわけですね。で、それを体外に出せる力がある人はアトピー性皮膚炎になるようです。で、それを体外に出せる力がない人は、そこの中でゴミ箱を作ってですね、溜め込んでしまうみたいな形になってしまうんですね。それが実はガンだっていうふうにも言われてます。東洋の方では。はい。千年前ぐらいから。まあ、ガンっていう文字じゃなくて違う文字を書くんですよね。岩みたいな感じの。うん。岩ができるみたいな。で、千年前にもうガンっていうのは治せるような状態になってたみたいですね。手術なしで。東洋の方では。はい。あれ空海が持ってきた皇帝台形とかそういうのにも書いてあるんですね、これね。もうすでに。空海の時代に持ってきてるんですね。でもそれって結局、西洋医学の医療のベースだと儲かんないんじゃないですか、そんなの。だから多分封印されてんじゃないですかね、あれね。はい、儲かんないから。うん。オペしてくんないとね。はい。という形で、宗務のところで逆になんか、些細なことでもいいんですけど、こういう場合ってどうですかとか、なんかそういうのも含めて、なんかありますかね、宗務のところで。お、早速来てくれました。はい。
よろしくお願いします。
はい。
自分が、陽相門で、その月収の方と関わってた時期がありまして、
はい。
で、やっぱその、大久保さんがおっしゃられてるように、なんか常にこう何か隠してるんじゃなかろうね状態がなんか続くというかいう状態だったんですけど、それって現実に隠してるのか、それとも気になってる自分 そのなんか隠してるんじゃないかっていうのはどういう状況なのかなっていう。
そればかりはですね、本当に隠してるのか嘘をついてるのか、本当は何も隠してないんでそう見られるかちょっとわからないですね。
あ、じゃあそれはもう状況に。
うん、わかんないですよね、そこはね。
でもそういう風になんか私たちが気になるような雰囲気っていうのをなんか持ってるというか、そういう。
はい。だそれが陽相門の方が楽しさが濃くされるってことなんですよね。陽相門の方ってはエネルギーのこの原動力っていうのは楽しさなわけじゃないですか。そうすると、その最もエネルギーの原動力の部分が、濃くされている。なんか隠してるんじゃなかろうね、みたいなのがずっと思ってると。何を考えてんだろうこの人っていう風になっていくと楽しくないわけなんですね。そうすると回らなくなっちゃうんですよ、その蚊の稼働する部分が。そうすると漏れなく体の動きも悪くなって、体温も下がっていって、体温下がっていくとやっぱり運気も気も浪費しちゃうわけですね。変な気を使っちゃうから。そうするとビジネスを特にやられてる人はドボーンとしていくという結果になるみたいですね。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。貴重な実例を
あと、もう一点あるんですけど、はい、その、どの門にもその立門っていうのがあって、その自分なんで、そこをまあ大切にしなきゃいけないってことで、今のお話だと、その宗門的な何か学んだり、自分の好きなことを学んでると、その自分が高まって、まあ、いい影響があるってことだったんですけど、その宗門の場合っていうのは、その学んでってよりも自分が好きなことをしてなんか休むとか、
はい。
っていう方がいいんですか？
それでもいいですよね。はい。ただ、あとは、宗門でも、データベースは取り入れろっていうふうな形で、ね、物販大富豪さんもおっしゃってるですか。そうしないと直感って働かないよっていうね、おっしゃってるんで、そういう部分で自分が好きな分野で、なんかデータベースをね、チラチラ見たりとか、その記憶するとか、そういう、これカリカリカリの勉強じゃなくて、なんかこの動画見てたりね、音声を見てたり、あと、現に今日この門のところに来られてるってことが、注文の活動だと思うんですよね。はい。そうすると、いろいろほら、理解ができてると、人の、この相対関係のデータベースが入ってくるじゃないですか。そうしたら今まで分からなかったことが分かるようになるんで、よりそうすると気楽になると思うんですよね。 あの人ああいう風なね、つまんないような顔してるけど仕方ないよねっていう風に割り切れると、そこを考える必要なくないじゃないですか、スパーンと。うん、だからこういう活動もありですよ。
うん、はい、ありがとうございます。
はい、他何かありますかね、どんな些細なことでも。はい、はい、どうぞ。
よろしくお願いします。私洋館門なんですけれども、さっき宗門パートナーの話で立門が入ってると宗門から吸い取られないっていう話が確かあったと思うんですけど、それはアビリティでもいいんですか？立門のアビリティがあった場合でも。
立門のアビリティだけだと吸い取られると思いますね。
吸い取られますか？
はい。
あ、そうですか。
吸い取られないかどうかっていうと、うん、はい。ただ結構やっぱり関門って、さっきの話にもあった通り、関門ってね、総門と在門と比べて吸い取られないと思うんですよね。この統計的には。隣同士の相性がいいみたいで。うんうん。それほどまでに。それほどまでにですね。
それほどまでに、うん、あ、わかりました。ありがとうございます。はい。
ほら、総門と在門って何が問題かっていうと、気を使っちゃうんですよ。いろんな人に。ね。例えばですね、今日も昼ね、サッチェルと話したんですけど、まあ僕と別の財務の方なんですけど、孔明さんもこのね、他の人も、なんか財務の人って面白いですねって言うんですよね。それ何かというと、関門のサッチェルと話してるときに、ね、その財務の人が、サッチェルさん今聞きました？後ろの人ってこうこうこうこうこういうことやってるみたいですよって言うと。で、言ってましたよね、それでね。でも、関門のサッチェルの人は、そんな人いましたみたいな感じで、本当にここの前にいる人しか見てないんですよ。でも、財務の連れて、でも、孔明さんもそうですよねって言ってましたよね、そういうのね。
はい、
うん。僕と一緒にいると、ねえねえ、サッチェル見た見た、あっちの人さ、こういうことやってるよみたいなね、うん、こういうこと言ってるよっていう、なんか知らんけどね、入ってきちゃうんですよ、勝手に情報が。で、これはサッチェルは、ワンピースでいう、見聞色の覇気を財務はね、発動するっていうね。ところが、あったんですけれども、総門の人も、普通の人が気づかないことが、パーンって見えるわけないんです、じゃないですか。ね。しかもですね、財門よりもその感覚がさらに鋭かったりするんですよ。でも、財門よりは、なんだろう、気を発する側の方なんで、要総門の方はですね、どちらかというと気づくっていうよりも、なんか発して感覚を張り巡らせてるっていう、まあ、ちょっと違いがあるんですけどね。どちらにしても総門と在門がなんで宗門に弱いかというと、こっちは意識的にはその気がなくても、アビリティとして常にこの把握してるっていう、このなんだろう、気の縁をね、作っちゃってるみたいな感じのがあるんですよね。うん。例えば僕なんかも、この別にそういう気がなかったとしても、これパッて人が入ってきた時に全員どういう人だっていうのは、なんか一瞬でバーンっていうの感じで入ってくるあれがあるんですよ。だ、小学校時代、中学校時代も、だから保健委員で、よくサッチェルが、僕が、そういえばサッチェル、あそこのクラスでこういう人がいたりって、結構全校なんか把握しちゃってるんですよね、なんかその、どういう人がいたかって。でも記憶はないんですよ、その人はどういう名前だったかとか、そういうのはないんですけど、出来事として覚えてるんですよね。で、サッチェルが、なんでそういうのを知ってるんですかとか、そういうのよく一緒に飯食ってても出てるんですよね。
そうですね。
はい。だ、これはね、なんかもう、生まれながらの特性っていうかですね、ここも仕方ない部分があるんで、うん、ありますよね。はい。だ、よくなんか僕なんかもですね、まあ、奥さんとね、19歳ぐらいからずっと付き合ってるわけですけど、一番怒られたのはこの気を張り巡らすなっていうところ、すごい徹底的に調教されましたよね。内緒ね。主には内緒だけど、うん。本当に、こうやってすごい、僕悪気ないわけなんですよね。
はい。
うん、はい。で、最初のうちは、ね、やっぱり僕も気づいたことを言いたいわけじゃないですか。ね、あっちの女性なんかこうこうこうで面白いよねって普通に僕が会話の中で楽しく言ってるはずが、ね、女性に気をやったってボコボコにされると何時間もかけてるっていうのがいっぱいありましたからね。はい。で、これを別に悪気があるわけじゃなくて、アビリティだけじゃないですか、これ。要素もの人も、やっぱり気づいちゃうことっていっぱいあるじゃないですか、勝手にセンサー張り巡らして。普通の人は気づかないことも。うん。それでやられちゃうんですよね。自爆的に。っていう部分はね、難しいと思うんですよね。いろいろ。うん。 その点関門ってなんで強いかっていうと、なんか目的があったらそこしか見てないみたいな感じのできるじゃないですか。
まあ、そうですね、
はい、
集中して、
うん、遮断して全部だからやっぱりこの宗門とやってけんじゃないですかね。
そうかもしれないです ね。
だからそれが分かるから向こうも宗門も太田さんのところにいらっしゃると、うん、いう感じになっていくと思うんですよね。だこの偏りが出てる時点で結構面白いですね、もってね。
そうですね、
はい、どういう人が来るかっていうね、うん、はい、他何かありますかね、このパターンとか。はい、
お願いします。宗門の人は Facebook とかでブログとかで、それを明かしていくといいっていうお話があったと思うんですけど、写真に関してはどうでしょう。プロフィール写真とか Facebook にアップする写真っていうのは、あの月宗門、陽宗門、それぞれどういった写真がいいでしょうか。
実例で結果を出てる人のパターンをやると、月宗門でそのボロ儲けされた方はすごい怪しい格好をして写ってました。うん、完全に変装みたいにして写ってました。うん、よどみを出して。月宗門は、で陽宗門の方はやっぱりあのほら元政治家もやられてた方なんで、あの綺麗な感じで、あの政治の写真みたいな形でやっぱ写ってました。でそう考えるとやっぱり陽って綺麗で、月ってよどみみたいな感じの成功されてるパターンが多いですよね、なんかね。うん、はい。
あとそのまだ宗門としてそれまで大成してないというか、自分のその研究がこう進んでない人が Facebook とかブログを書く場合に、あまりその研究途中のものをあまり発表しない方が
いいです。
いいのか。
はい、弱ります自分が。
あ、そうなんです
ね。はい、
もう極めてから、
極めてから
研究し尽くしたものをアップするってことですか。
はい、
はい、ありがとうございます。
10年20年かかって、だ普通の人がね追いつけないぐらいの知識量ですよ、もう本当に。あの方々が持ってるのは、あの発動されてる方ですね、ちゃんと。でビジネスも成功されてる方は、うん、やっぱりね、あのほらもともとさっきの月宗門でも適職でね、旅行代理店の現地担当とかあるでしょ。そうだから、その海外投資もともとね教えながら日本の株で支店にやっちゃったっていう方もですね、あの現地の旅行会社の人より詳しかったりするんですよ。それで例えば海外の変なディープな場所をですね、命からがら突っ込んでったりとかするんですよね。うん、でこの間もお話聞いてて、死にそうになった話がいっぱいあるんですよなんでそんなとこ危ないとこ行くのかよくわかんないんですけども、よくわかんない、僕にはわかんないけど、確かに捕らわれ通りなんですよね。うん、危ないとこ危ないとこをね探検しに行っちゃうんですよね。うん、それでホールドアップされたとかね、ないあの刃物突きつけられたとかね。うん、でその時も現金をバーって地面に投げて逃げてたとか、そういう話を教えてもらうんですよね、命からがらの話を。うん、あそこなんだっけな、ハワイのクアララ牧場ってあるんですけど、あそこにですね、あのジープ乗ったり馬乗ったりってそういうねツアーの人があるんですけど、なんかあそこ見るとね、なんか月収部の方がいっぱいいるんですよね。でどっちかというともうそっちはもう楽しみながらやってる月収部の方が多いんで、別に話すわけでもないんで吸い取られないんですけど、あの方々なんかもすごいもね、現地のことを調べてそうだなっていう、この顔つきした人がいっぱいいましたね、なんか。印象深かったです。旅行の。そういう、だから、詳しい人だけ集めてるのかなと。はい。他なんかありますかね、宗門で。宗門についてなんか話があまり弾まないですかね。
なぜですかね。
はい。あは。
お願いします。あの最近分かったんですけど、私自身は陽宗門らしく今までそういう動きを全くしていなかったんですけど、なんか月左衛門のアビリティが多分同じぐらいあって、うん、陽関門もそのぐらいあるみたいなんですけど、今まで本当に陽宗門自体の動きをしたことがなくて、どっちかっていうと月左衛門的な動きをずっとしていて、なんかこう潜んでなんか人のいじめとか見てたタイプだったんですよ。その場合ってその陽宗門を発動させるのがなんかすごい想像ができなくて、
うん、
その場合は何からイメージした方がいいんですか。
陽宗門、 今なんかそのお仕事って何やられてるんですか？
あ、今学生なので。
学生さんなんですか？
はい。完全にでも理系に一応所属はしてたんですけど、その勉強が嫌いすぎて先生から反感を買ってたので、ちょっと研究室から逃げようとずっとしていて、あのちょっと仮病を使って休んでみたりとかすごいしてたので。
財門っぽいところもありますよね、やっぱね、スパッとできちゃうという。はい、そこの部分どうですかね。はい、
で来月からなんかちょっと違う分野の大学院に行くことは決まったんですけど、最初予定していた自分がやりたいかなって思った研究に興味を若干なくし、今ちょっとどうしようかなっていう、親にはすごい怒られそうなんで絶対言ってないんですけど。
その新しい大学院の分野がもうすでに興味を失いかけている。
しちゃってますね。最初ちょっと環境系のことをやろうかなって思って入って、はい、ろうと思ったんですけど、
はい、
なんかちょっと違うかなと思って、
はい、
なんだろう、全然やる気が起きなくなってしまって、
そうですね。修文の人ってやる気が持てない分野はいくら修文といえども
研究できないですよね。
できないですね。はい、
うん。まあ、でもあの。まあ、親御さんがのお金出していただいてるんですよね。
はい、そうです。
それを利用して、まあ、いろいろ自分が取り組めること探してみればいいんですかね。うん、多分親御さんがお勉強をしてくれている姿をあの喜んでるわけですね。
そうですね。ただ今までちゃんとした勉強は一切してなくて、はい、どっちかっていうと運でこう指定校推薦みたいなのを勝ち取って
財門っぽいね
なんか誰もいないよなみたいな感じで、いい感じに名前のある大学っぽいところにはうまくこう入っちゃって、
うん、
他が優秀すぎてやる気がないみたいな。
あ、なるほどですね。うん、
感じの動きをずっとしていて、修文どう発動すればいいのかなと。
修文の場合でも学校内でいろんなサークルとかそういうのとか、そのいろんなことを学んでる人に会うところってないんですかね。
一応はその大学院が自分の専門分野しか極めないところなので、同じ研究をしてる人が一切いないっていう状況をなんか作り出してるので、まあ、一応今の段階としてはいいかなとは思ってるんですけど、ただ研究内容が全く決まってないので、ちょっと先生に無理やり与えられてしまいそう感がちょっと出てきてる。
そうするとそれを勉強するのって辛そうですかね。
辛そうですね。今から猛スピードで自分に合うテーマを探すとかなんとかできないですか。
今ちょっとそれをやっている最中で、全然でも職種が動かなくて、
あ、そうですか。
結構危険だなって自分でも感じてます。
あ、専門分野を動かしにくいっていうのはよくわかります。私も理系なので。
あ、そうですよね。はい、僕らは毎日ダミーに当たってたんでよくわかんないです。勉強のことは大学時代の急に思考が停止してしまうと、
ちょっと大胆になんか専門分野変えれるようなちょっと方法がねあればいいですけどね。あのどっかの別の大学の先生に気に入ってもらってとか、その
そうですね、なので
ちょっとイレギュラーにはなると思いますけど、
多分理系っぽい感じの研究室ではないのでまだ自由には動けるんですけど、
はい、
ただ多分その探してる時間は多分半年ぐらいしかないので、
あ、
もらえたとしても、
はい、
それまでに見つけられるかなっていうのが、
うーん、探してみましょう。
なんか学校内でそのいろんな研究が何やってるかなんて紹介の場とかないんですか。そういう 発表会とかそういうのとか研究それぞれの研究の人たちが何をやってるか発表会とかないんですかね。
一応その研究室だけの発表場見に行ったことはあるんですけど、本当にみんなバラバラなので、なんか教育やってたりとか、その本当に環境やってたりとか、なんか自由な感じなので。
自由な感じだとなんかその中でふらふらと財門を生かしてね、いろんなところに顔を出してみて、人が集まってるところに、そこでなんか情報を仕入れてみると面白いやつってあるかもしれないかなと思うんですけどね。まあ僕全然すいません、大学のイメージグランドしかイメージがないんだろう研究室ってちょっとカチッってこと飛ばないですよね、この、うん、どういう仕組みでそういうのがあったのかっていうの。卒業論文とかそういうのなかったんで僕は。
え、そうなんですか。
はい、
ありがとうございます。
多分今日懇親会とか出られるんですか。はい、今日来られてる方大学出てる方多いと思うんですよねいろいろ聞いてみていいんじゃないですか、どういうものがあるかって。
わかります、ありがとうございます。
高学歴の方もすごい多いですからね、すごい大学出てる方も僕は知ってる限りでも。はい、急に学業のことになるとピタッと止まるすいませんはい、はい、マイクお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、私が、羊関門です。で主人が月左門なんですけれども、
はい、羊関月左多いですね。
はい、ひょんな出会いがありまして、もう鑑定はしていただいてないんですけれども、もうまるまる月周門っていらっしゃるなという、宇宙エネルギーを、
宇宙エネルギー、
はい、長年研究されている女性の方と会いまして、で瞑想をじっくり教えていただいたりですとか、あと高次元のエネルギーを下ろしていただいて、体のその長年たまった汚れを取っていただいて、私たち夫婦がこの1年ですごく人生が変わって元気になってきたんですね。で2014年にその先生の会社を立ち上げられたんですけれども、株式会社をやはりそのお金が計算できなかったり、そのご自分で自らこううまくこう人を集めたりすることが苦手で、すごくいい会社なのになかなか人が集まらなくって、でもっとやり方をうまくすれば、もっと発展していくんじゃないかなといろいろお話ししたりしてたんです。で男性のスタッフがすごく乗っ取りをかけるようなちょっと悪いような男性だったんですけれども、その方が運よく先日辞められて、で今お一人でされてるんですけれども、でなんか助けるというか一緒に何かこうできないかなって夫婦で思ってるんですけれども、で今ホームページをちょうど作り変えてる途中なんですけれども、いろいろこう健康になるグッズのアイデアがすごくお持ちなんですね。でもし、できたら私がその物販の方の会社を立ち上げて、で一緒にやっていきたいなっていうふうななってるんですけれども、で主人が例えば昨日言っていただいたその5人ぐらいでその趣味の会みたいなものを集めてって言っていただいたので、瞑想の会をこう立ち上げてちょっと集めてみるとか、で私は私の方で物販のその自分が使ってよかったものを紹介していくようなブログを立ち上げてこう一緒にこうやっていきたいんですけれども、その一番最初にやった方がいいこの順序が今ちょっとわからないんですね、うん、それをお聞きしたいなと思うんですけれども、
物販で販売できる商品っていくらぐらいのどういうやつなんですかね。
は
い、
今、1年間私が使ってよかったのがイギリスのマナーズ博士っていう方が長年研究されたその胃にはいい 蝶には蝶の独特な波動があるということを流れの研究で始められて、プーとかパーとか普通の音楽じゃないんですけども、それを音を消したままずっとエンドレスでお部屋で流しておくとすごく元気になるんですね。でそれを今外見のそのデザインを今作り変えているところなんですけれども、それが1枚8000円ぐらいです。
1枚8000円、
はい、ぐらいの CD。
1枚8000円、
いや1枚が8000円です。
あ、 CD ですか。
CD です。あ、でそれが何十種類も20種類ぐらいありまして、美容ですとか腸にいいとか、あと女性ホルモンが活性化するとか、それが何十種類もあって、あともう一つはそれをそのお風呂の中に入れて、その水ので振動して活性化していくっていう、それに水素水の強力なのをなんか特許取った人がなんか一級に寄ってこられて、それで一緒にやろうとか、そういう発明を一緒にやられたり、そういうふうにアイデアはどんどんあるんですけれども。
なるほどですね。まずですね、この健康っていうところですね、銀行は嫌がるんですよね。まず第一に、なんでかというと人の生死に関わるところじゃないですか。だからこれが医療機関だったりしたらまだいいんですけど、しかもそれはやっぱり官と学で認められている、なんとか省、あれ何でしたっけ、日本だと厚生省、厚生労働省、ここの許認可があるものじゃないと、多分銀行はですね一番厳しい分野だと思います。これ一番そこ通ってます。どういうあれがあるんですかっていうの。医療に関するところは。だから医療は変な話、もうガチガチ許認可のですね、中にいて、下手なことをやるとですね、ちょっと本当にやばい世界に入っていっちゃうんですよね。バーンってやられちゃうんですよね。関門のところに行ったんですけど、警察、許認可、国税、ここの3本でいて、ガッてやられるのが実はこの医療のところなんですよ。なるべく物販大富豪の戦略図とこういうやつでも、やっぱりこのね、普通の人たちが、お医者さんの関連もないね、人たちがいる場合は、なるべく医療健康っていうのは避けて銀行と取り組まないといけないんですよね。で、それでももしやりたいんだったら、もう変な話、まあこれは進めできないですけど、名目と違うね、もので引っ張って、それもやりつつ、こっそり裏でやるっていう感じになっちゃうんですよね、どうしても。でもそれだと厚生命大にできないじゃないですか。
はい。
それよくないんでね。
それと、あと、なんていうんですか、お守りみたいな、エネルギー。
お守りですよね。でも、すべて、
あとクッションですとか、はい。
これ、紙に書いて、枠組みを書くときに、官と学で認められるね、やつがどのくらい入るかっていうので見てほしいんですよね。
ああ。
多分一つも入んないと思うんですよ。
だから、
波動と CD と。いや、確かにそれ面白そうだな、面白いんですけど、これって、全部月収門的なね、官と学じゃ認められない、マスの人たちには認識されていない、この超マイナーな世界、まさに月収門の世界ですね。
はい。
で、このものに関しては、まず銀行融資は出ない。銀行は絶対取り入ってくれないです、それは。もう、それはどんなに量的して金融緩和しても、それは法律コンプライアンスに触れからです。触れるからです。厚生省の許認可、あと薬事法とか。ここの法律に触れちゃうからなんですよね。だから、ということは銀行融資が出ないってやると、やっぱりブロガー活動で、地道に、この売っていくしかないですよね。融資なしで。
まあ、そのグッズは、アクセサリーとかそういうのは別に。
アクセサリーってどういうアクセサリーですかね。
で、その先生がデザインしたこう、
じゃあ宝石ショップとしてですか。宝石っていうか金属ショップ、なんていうの、宝石アクセサリーの販売会社としてやる形になるんですかね。コンバージョンしなきゃいけないですよ、そういう場合。
そうじ
ゃ
ね。そうですか。
で、本当にそういう商品は使わないね。扱っておく形にして、
じゃあ融資はなしで、もう、
いや、宝石だったら大丈夫ですよ、融資出てますよね。
その部分だけ、もし融資が取れるよう
で、そう、医療に関係してないから、
関係なしでですね。
ただそこの経営計画書とか商品リストの中に怪しい商品が一つも入ったらアウトですよ。あと会社のホームページにも、会社のホームページ立ち上げるときはもう別のホームページ立ち上げなきゃいけないですよね。
じゃあ2本立てで、
ホームページやね、
はい、
あのマーケティング用のホームページと会社のホームページをね全く別用にしておくとかね、うん、
で一つは先生の方で、あの一つは私があの立ち上げても別にしてるっていう。
先生の方の商品を実際にやるかどうかは経営者の判断ですけれども、はい、あの会社としてはだからそのアクセサリーを販売している会社って形で缶の方と取り組まないとダメですよね、うん、だその商品のアイテムの中に、その先生のやつがたまたま入ってたっていうね、感じにはなるかもしれないですよね、その場合は。でもあくまでも表向きには単なるこのね缶と額で認められた商品群しかダメなんで、だから百貨店の中行くと早いですよ。百貨店の中でねメインコーナーにですね波動の CD とかね、あとは先ほど言ったような何ですかね、そういうものが売っていたとしたらそれは缶と額で認められてるわけですね。だって百貨店で上場企業だから。うん。
あそちらにあの売り込んでおかれている
。あ、違います。あのそこで入ってない商品は銀行とかそういう周りに言ってしまってはダメですよね、全部ね。うん。何を売るんですかって言った時に簡単な目安としては。うん。だからすごい頭使いますよ、だから。嘘ずっとつく、嘘っていうかなんかその、ずっと表と裏の2枚段階でね、2段構えでいかなきゃいけないんで、まあ、洋館門としては精神的に疲れるんじゃないかと、そういうの。思いません？いや、月左衛門だとそういうの大好きなんですけど、あの、うん、2段構えとか。
それはじゃあ主人に任せて。
だからそうですね。ご自身はやっぱり銀行と取り組むんだったら、やっぱり資金調達は、ね、清く正しく美しい商品でやった方がいいかなと思いますよね。はい。で、その資金にたまたまなんかね、ご主人が右から左に使うかって言ってね。で、どっちみちそういう怪しいっていうかですね、商品は問題なのは、怪しいって言われてすみません。あの、缶と額で認められてない商品は、何が問題かというと、今ですね、マーケティングが難しいんですよ。それなんでかというとですね、広告出せないんですよ、どこも。お断りされちゃうんですよ。だって広告出向先はみんな上場企業なんで、上場企業が缶と額で認められてない商品を広告を受けてしまったってすると、その人たちに問題があるんですよね。だから今そういう商品って日本で売れないんですよ。これが10年前だったら、ガンガン Google のね、アドバーズぶち込みましょうみたいな話になるんですけど、聞くよ、治るよってもう平気で書いてあったんで、昔。書いてありましたよね、昔ね。うん。うん、ヤフオクなんかもうひどい話でしたからね、僕が。2000年ぐらいにね、ヤフオクで買ってた時、うん、はい。ちなみに昔ですね、僕ね、なんでこの2004年の誰も情報商材でこの情報販売しましょうっていうのを言ってない時に自分一人できたかっていうとですね、僕ヤフオクで商品買ってたんですよ、結構日本に行った時に。その商品なんだと思います？パチスロ攻略法だったんですよ。セット打法とか知ってます？ヤフオクでですね、普通に当たり前のように 100% あの連チャン確定とかね、あのストック打法とかなんかそういういろんなね打法が売ってたんですよ。安いやつは3000円2000円から、高いやつは5万円から。僕は結構2000円から3000円も含めて5万円も買ったことありますからね。でそれで送られてきたやつが PDF ファイルだったんですよね。で PDF ファイルに情報が書かれてたんですよ。それもちろんこっそりね、あのパチスロ屋に恐る恐る持ってって試してみたんですけど、一つたりとも使えたやつはなかったし。だってそもそもですね、面白いやつに、5秒レバーを引っ張って、それでこうやるって言ってる。5秒って、例えばストップウォッチでね、5秒測れます？
難しいですね。
5秒測ってたとしても、ピリッ、止められますって。5.000 なんてできる人いないですよね。で5秒ってこれ5秒とどのくらい時差がね、あれもいいかと、そんなも書いてないし、結局全部嘘なんですよ。うん。っていうのがヤフオクで言ってた時代です。ヤフーって上場企業じゃないですか。あの時代ね。でもそこで、あ、PDF ファイルで情報売るっていう発想が浮かんだんですよ。うん、最初の段階で。おかげさまで。はい。で、あの時代混沌としてて、もう本当詐欺商品とかばっか売ってたんですよね。健康でも治る、元気になるとかね、もうそんなのばっかだったんですけど、今もうコンプラすっごいうるさいんで、もう缶と額の時代になっちゃったんです、インターネット。あの頃はまだね、財門の時代だったんですよ、インターネットはね。総門財門のこの創世期の昭和の日本の時代で、まあ法律コンプライアンスも何でもね、無視しても何でもありみたいな時代だったんですよ、昭和も。うん。 そういう、でもほとんどのことできなくなっちゃってるっていう状態なんでね。うん。だからそういうマーケティングをやるのはね、よほどの、それこそファンをつけて、別の名目で人を集めておいてそこで売らないと難しいですよ。広告は打てないんだよ。うん。だからどっちみちそういうことやるときも相当頭使うんですよ。表向きのマーケティングは、なんか別のテーマで集めておいて、それで裏でその波動とかそういうものを売っていくっていうね、ところになってしまうんで、うん。結構大変だと思いますよね、そういう商売って。今の時代。人を集めるのが大変なんですよ、今は。うん。インターネットとかでも。うん。だから結局ほら、そういうのブロックしてるわけじゃないですか、国としても。その、薬事法とかね、あとはこの健康のところに、厚生省のね、この許認可の下に入ってくる邪魔なものは全部排除したわけなんですよ。うん、だそれは結構国に立てつくのと一緒ですよね。うん、目つけられるとガッチャンコなんで、これ、この密で囲まれて。どれでもいけるんですよ。許認可だろうが、国税だろうが、警察だろうがね、うん、囲んじゃえば。危ない橋はあまり渡らない方がいいんじゃないかと思うんですよね。だそれはもう自分のために使っとくだけにして、マーケティングって言うとちょっとね、僕はこの場でアドバイスできないですね。もちろん自己責任でやるって言うんだったらいいですけど、これほらアドバイスじゃないですか。そうするとわざわざね、この七に欲み、なんか危ない橋を渡らせることできないわけですか、僕としては。うん。安全な道を、やっぱり何年もね、歩んでいくためには、やっぱり安全な道をね、渡っていかないといけないと思うんですよね。うん。はい、そう本当にね、安全な道をね、何年にもわたって渡っていかないと、精神的にどんどんそれはそれで擦り切れてしまうじゃないですか、うん、で特にこの治る治療するっていうところの分野って非常に危険なんですよね、一歩間違えると。他何かありますかね。はい。はい、じゃあ、マイクお願いします。
私も怪しい商売の質問なんですけれども、例えば税理士事務所を開いたとしまして、で税務署にメタメタに やられて、税理士事務所に駆け込む、中小企業のお姉さんとか、いたとします。でそこに例えばヒーリングサロンみたいなのをくっつけて、ここで少し休んでってください的な、癒されてください的なものを合体させたら商売になる、かなと思ってるんですけども、いかがでしょうか。
税理士さんが納得できるかどうか次第ですよね、それはね。はい。税理士さんのその人が興味を持ってくれれば、やってくれるかもしれないですけど、税理士さんだから缶のバッチついてる方はね、危険な橋渡らないと思うんですよ、なかなかね。でも中には税理士さんの中でも月収門的な、ね、資質を持った方がいればもちろんいいと思いますけど、それ僕ちょっと判断することじゃなくて、やっぱり税理士さんの、ね、その個人個人が判断することなんで難しいと思いますよね、はい、なんだかというと税理士さんもそれ誰にも言えないじゃないですか、このヒーリング事務所がこのところにあるとか。
まあ顧客として来た人は親しい人にちょろっと教える的な
税理士さんの、だからほら結局ね、何が問題かというと、バッチの人はちょっとのスキャンダルで叩き落とされるんですよね、はい、バッチがついてると、はい、うん、でもうやっぱりやばい橋を渡らないですよ。それで自分もやばい橋を渡らしちゃって、はい、それがどっかに国にチクリが入ってしまった、はい、でバッチ取り上げられてしまった、その人の人生保証できないじゃないですか、はい、だからやっぱりバッチを使うときっていうのはやっぱりこの法律コンプライアンスっていうのは本当に気をつけてあげないと、はい、その人を売りにしたビジネスって結構自分に責任ね、負えないのに相手に責任かぶしたことになるん で、はい、で僕たちってのは無職なんで、無職ってかそのバッチがあるなしで言うとね、もう無敵な状態なんですけど、バッチはそうじゃないですからね、はい、うん、そこはなるべくバッチの人に迷惑が被らないようなね、ビジネススキーム立てる必要があると思うんですよね、はい、はい、うん、税理士さんの友達っているんですか、誰か。その人なんか聞いたら何て言ってました。
何も言いませんでした。
あ、じゃあそれが答えかもしれないですね、はい、うん、はい、はい、 前の、はい、こっち、はい、
月収網の吸い取り現象に関してなんですけど、立問はどうしてそれに耐性があるんですか？
僕が見てる限りですね、なんか逆に立問の人で強い人だった、でも立問の人でね弱い人はどうなのかってちょっとよくわかんないですよね。僕が知ってるパターンがたまたま立問の人が特級とかねちょっとすごい強い人、肉体も強い人なんですけど、むしろ吸い取られるぐらいがちょうどいいって言ってるんですよね。
有り余ってる
んだよ、エネルギー。吸い取ってくんないと、ほら、どやっちゃうじゃないですか。そのどやりを吸い取ってくれると、ちょうど。徹しなきゃいけないですか、月収。だから、彼曰く、ね、奥さんのおかげで、どやりを吸い取ってくれたおかげで、この月相網に集中することができたって言ってましたね。でも、彼は無敵の体を持ってるんでね、ちょっとどうなのか分かんないですよ、普通の立問が。これはやっぱり統計見てみないと分かんないんでね。いい加減なことは言えないんで。はい。
弟がですね月収門なんですけど、兄弟の場合はどういうふうに立ち回ったらいいんですか？
今まで実害って何かありました？
実害、いや、ちょうど自分にはない感性を持ってるんで面白いなと思って、
はい、
僕が陽収門の方のアビリティがあって、はい、弟は月収門の方で、うん、合わせて同じテーマ研究していくと表裏が見えて面白いみたいな。
はい、すでに何かやられてるんですか、そういうの？弟も一緒になって。
あ、そうですね。一緒になって、いろいろ、一つのテーマを深掘りしてるんですけど、大体最初は真っ向からぶつかり合って、お互い、なんだ、言い合いになるというか、それは違うみたいになってくるんですけど、うん、だんだん真理にたどり着いて統合されてって、角度が違うだけで言ってること一緒だったね、みたいのが、うん、長い反省振り返ると、そんなばっかなんですね。
あれなんですよね、月収網の吸い取り現象って分析すると、どういう時にそれが起こるのかって、やるとですね、まず一番大きいのに向こうが質問してくること、直接。うん。その時にですね、質問して向こうが分かった感じになると、どんどん向こうがポコポコしてくるんですよね、体が。で、僕はなんかどんどんどんどん体温が減ってってるんですよね。うん。そういうのはないですか？向こう質問してこないんですよ。自分で学ぶんですか？本から。
向こうはどっちかと一方的に、ほぼ一方的にずっと話し、ひたすら話して
る。あ、じゃあギブしてくれてるんですよ。自分が本から、学んだことをギブしてくれてるんですよ。これはいいですよ。与えてくれますよ。
本をあんまり読むっていうより、
動画音声。
動画音声とか、定点観測によって、なんか見えるとか、降ってくるとか感じるとかいう
系。そう問的な発言しますよね。
そうですね。
うん、でもこれいいですよね、ご自身で。だから書物、音声、動画、この無機質なものから学ばれる宗門っていい宗門ですよね。
そうですね、はい、人だと離れたところに引きこもって、はい、ひたすら探求してます、
ね、はい、うん、いいですね。
あ、じゃあ向こうから質問攻めじゃなくていっぱい言ってくる宗門の場合は、は
い、逆にこっちが質問して答えてくれる宗門って明かしてる宗門じゃないですか。そしたらマスターマインドに近いじゃないですか、もうすでに。はい、こっちが吸い取ってるんですよね、こういう形で質問して。うん。
あ、なるほど。
いい弟さんお持ちですね。マスターマインドに近いですよ。
確かに、はい、なんか、いろんな化学反応起きるんで面白いなと思って。
うん。僕もそうじゃないですか。質問は嫌いなんじゃなくて、現に3人もいるわけじゃないですか、直接やり取りしてる人で。何時間話しても平気ですもん、だって。逆に、もうポカポカしてくれます、こっちが。うん。
最初はめちゃめちゃ濃くされるんですけど。
ああ、幼い時とかひどかったですか？
あ、幼い時というか、最初の話し始めの時は、全否定から始まるので、
うん、
養子も全否定していく。で、最後統合されていくんですけど、その間が非常に濃くされまくるんで、
あ、
辛いですね。
辛いですね、そうは。根拠はとかなんとかあとで、そういう感じで。
そうだったりとか、うん、そんなこともわかんないのかなとか。
ああ
常識でしょみたいな。見れば感じるでしょとか、なんか謎の感覚的発言が大量に来るんですけど。
わ
あ、なんだろう。要所問的には、こう、体型だって順序だって伝えてくれないとわかんない感じで。
なるほどね。
で、突っ込むとめっちゃ怒ったりとか。から始まるんですけど、最後は統合されてい
く。そうですね。兄弟でガチでそうやって理論、ね、言い合えるって素晴らしくないですか？うん。いい関係だと思います。だ、質問っていうのがね、ポイントなんですよね。もう一個はね。あとはね、もう、女性とかだとね、この、僕たちはおゆきさんって呼んでるんですけど、 この分かっててね、この あえてこの相手と目を合わせないで吸い取ろうとしてくるやつがいいんですよ。うん、そういう人はね気をつけなきゃいけないんですけどね。その悪意がなければ、基本的には僕も月収も養収もの方ね いますんでね、この、うん、
じゃあその本人が自覚してない発動してない人は別に
教えてギブしてくれてるんで、全然吸い取られないですよ。そしたら明かしてくれたら、うん、
じゃあクライアントさんとかの場合はどうですかね。
クライアントさんはね、僕の場合はもう最初からの月収無の方は100万円もらっても無理ですって言って書いてあるんですよね最初から
最初から、
うん、
うん、今まで門の概念知らなかったので普通に月収門だなと思う人もコンサルしてたんですけど、うん、やっぱ結構苦労したりとか、
うん、
うまくいかなかったり吸い取られたりは思い返すといっぱいあるな。
ありますよね。だ結局ですね、僕の、ね、友人の奥様の話なんですけど、彼の場合は、まあ、奥様がですね、まあ、エステに行かれるときに最初のエステってほら割引キャンペーンみたいになるじゃないですか。あれのときに最初に1回目行ったとき、まあ、1万何千のやつが2000円だと、そういう形で行きますよね。それで2回目は使えないです。大抵2回目から正規料金になりますよって形です。その奥様は聞いておくと2回目も行かれるみたいなんですよ。同じところしかも2000円で、初回キャンペーンで。どうやって行ったかっていうと、旧姓と新しい名前、これで2回行ったっつって、これ受付の人明らかに分かるわけなんですよなのに堂々とそれを出してくると、それ無限に断るわけにもいかないと。で体温が下がったままに手術をしなきゃいけないこれ想像つきますよね。だからこの体温の下がり方がこういうことを結局こっちに向けても、コンサル業をやってる人たちにも向けてくるわけなんですよ。実は同じようなことを、うん、先ほどの養子部の先生の話じゃないですけど、うん、もう最初からそれ計算に入ってると思うんですよね。どうせこれはね、返品すればいいやってね、うん、はい、感じです。
じゃあちょっと一対一で受けるのはなしですね。
だ僕がもしそういうのやるとしたら、やっぱり関門の盾がないと無理ですね、僕は。うん、太田さんとか盾って言うじゃないですけどそこの広報の方でね、やるって感じですよね、もう完全に。うん、月収無の場合は。
うん、あとは、講座形式、授業形式で、2、30人いる中にポツポツ入ってる分には大丈夫そうですか？
自分がこの在門の場って把握する機能を発動させないように、どっかこれ一点向いて、機械とか向いて話してる分にはいいんじゃないですかね。うん、なかなか難しいですよね、でもね、在門の場合はね。在門だってめちゃくちゃ強いじゃないですか、だって。うん、そうすると結構把握しちゃいません？見聞色の覇気っていうか。
もう分かっちゃいます。
ですよね。
あ、
うん。
っぽいな。
そう。
スピリチュアル系の人独特のオーラがありますし。
うん。難しいですね、財門もね。
そうですね。
うん、財門もなんか見ないこういうメガネみたいなのないですかね、これ。気がどこにも行かないみたいな。別にこっちも見たくて見てるわけじゃないですもんね。それがだって僕たちの取られなきゃじゃないですか。うん、常に敵がいないかとかね、その悪い奴がいないかとか、そういうね、変な意志を持ってるし、いないか、ね、これ把握しとかないと仲間やられちゃいますからね、先んじてやってこないと。うん。戦いの中で DNA でね、ご先祖様たちがね、培ったあれですからね、これ。うん。財門を把握する係にしません。戦わないで、つって。はい。
じゃあ、まあ、今まではこういうの知らなかったので、普通に一人の人間として接してたんですけど、認識してしまうじゃないですか、座れるみたいな。これ防ぐにはなんかあるんですか、心構えで座れないみたいな。
僕たちみたいにおゆきさんって言ってるの、雪女のゆきさんですね、これもね。あと男だったら何ですかね、言い方的には。でも認識しまったらもうお断りするのが早いような気もするんですけどね。うん、なんでかって向こうはお得になりたいって、自分がお得になりたいっていう取られがマスターマインドにない人はなってるわけじゃないですか。でもセミナーに来る属性の人って分かりますね。そもそもマスターマインドがあるかどうかって言ったら、よほどの違うテーマのセミナーにたまたま大富豪が来てたっていう話じゃないと難しいわけですよね。だから属性、その特に多分やってるアドバイスが教育とかそういうところで、おそらくこの金の分野で大成功してるって感じではないと思うんですよね。そうですよね。まだこれからですよね。そういう方々は 結局ね、今まで統計的に見てると金の分野で潤っている、例えば親から、この間も月収無の方で、まあ、親族から大量のお金を、まあ、相続かなんかもらったと、その方は月収無なんですけど関東医者の全然平気でしたね。全然平気でしたね。やっぱり潤ってるって、そこは自分がだから、わかりますか、この率を先に確保しようとするんですよ。自分自身の生命を、自分自身の生命を。そうするとお金とか安心とかない状態だと、相手にギブどころか先に自分を確保しようとするから周りから吸い取るんですよ。生命確保がこの取られなんで、うん。だから悪気はないんですよね。先に自分を確保しとこうっていう。だからそこが潤ってると、そういう機能が発動しないようなことはね、今でも見てますね。うん。ただ属性的にちょっとね、お断りした方がいいんじゃないかなと思って、最初のうちは。で、それこそもう関門の方を育成して、月収門が来たら関門の方にどうぞって言ってもらうと、それが早いですよね。はい。うん。多分太田さんのお客様の月収門の方多かったじゃないですか。
はい。
それ僕が来たらもう僕ヘロヘロになってる姿は目に浮かびません？そういうの多分。
浮かびますね。
はい。という感じですよね、やっぱね。うん、だから役割分担ですよ、それこそね。うん。いい仕組みを持ってるんだったら、やっぱり関門を育成してっていうのは、やっぱり僕たちの集大成じゃないですか。どんな道でも。うん、そこで、やるといいと思います。
わかりました。じゃあ、なんか月収門は、まあ、特にわかりやすいってだけで、他の人も、マズローの5段階欲求が、承認が満たされてないとか、うん、お金がないとか、心が病んでるって人は、そういう、褒めて褒めて愛してみたいので、奪いに来る現象が、ある。
それはそれでありますよね、またね。うん、確かに。で、それやっぱりね、自分が発信するメッセージがどういう風になってるかっていうのが非常に重要で、よくセールスレターとかコピーライティングテクニックの講座を受けてしまうとね、めちゃくちゃ貧乏だった僕がたったこんだけのワンクリックで、毎月1000万円も儲けられるようになったっていう、すると漏れなくマズローの5段階欲求の下の人たちって行きますからね。上の人たち来ないですよ。うん。だこれ発信するメッセージが安易な言葉を書くと、確かに商品は売れやすかったりする場合もあるんですけど、そうすると自爆するのは自分ですよね。帰ってきて。そういう人たちに気も運気も吸い取られてしまうんで。風水的にも、もう本当生きるのが大変だとか、人に愛されたことがないっていう人ばっか集まってくると、これ自体がもう風水的にめちゃくちゃ悪いわけじゃないですか。すでに。うん。で、すると、やっぱり自分の発信するメッセージが、やっぱり時空から跳ね返ってきてしまうんで、ここはね、留意してもらうと、5段階欲求のね、段階をいろいろクリアできるヒントなんじゃないかと思うんですよね。
わかりました。あと素朴な疑問で、月収門のインスピレーションとか霊感とか、そういうスピリチュアル的な感性は、うん、はい、総門のアビリティを持ってる人、まあ、自分の中で月収門と総門を持ってる人は相性いいんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、矢印的には克服されているので、これはどうな
の？だこれはね、僕もいろいろ側近になってね、いろいろ見てたんですけど、どっちかっていうとやっぱり内臓自体の強さの方から来てんじゃないかなと思うんですよね。だからここが のあんまり腎臓が弱くない、強くない人は、月収門であってもそのインスピレーション働かないっていう。陽収門から持ってくるっていうのもありますけど、まあそういう人もね、いるかもしれないですけど、どっちかっていうとこの、先ほど書いたように腎の強さっていうのを強調しましたよね。記憶力がだからいい月収門の人、簡単に言うと、人強いじゃないですか。この人、この、そうすると、イコール、この記憶力が強いから、人が強い、水が強い、直感力も鋭いわけなんですよ。インスピレーションが。そうするといいわけですよね。例えば、じゃあ、人を補うんだったら、じゃあ、ね、黒色の服着てとかね、そういうのとかもありますしね。
じゃあ、総門を鍛えるために、そういう精神世界を学ぶっていうのは、そんなに悪くはないんですか？
総門を？
はい、総門のクリエイティビティとか、ひらめき発想を磨くために、精神世界も同時に鍛えるみたいな。
はい、それはだから2段階に分けた方がいいですね。まあ、本業じゃなくて、プライベートのところで、一人静かなところで、じっくりと本を読んでみるとかね、漫画を読んでみるとか、好きな本を読んでみるとかね。それはもちろん、自分自身が回復していくんで、で自分自身が弱ってる状態だと、このインスピレーションも、陽相門の方の力働かないんで。陽相門って本当楽しみながらやんないとダメなんでね。月相門も夢中になってないといけないし。 その場合は一回自我が弱ってる場合は一人こもって、家の中で本を読む。これは別に総門もやっていいんですよ。
じゃあコミュニティというかステージを分けて、
うん、ステージ分けて、
よそ者の発想力を磨くために、まあ、プライベートで専門的活動していても OK ということですね。
はい、はい、で要素ももうそれは別に何を学んでるって他人に言う必要なくて、そこは自分の中で秘密にしといていいです。むしろ秘密にしといた方がいいかもしれないです。周りにはそれを要素もがね学んでるっていう姿は、うん、はい、はい、
月財の話の時からよどみっていう言葉が結構出てきたんですけど、ちょっと僕月財は持ってないのでそのよどみっていう言葉がピンとこないんですけども、なんかこう違う言葉で説明するとどういうことになりますか？
よどみ、
ハワイって言ったことあります？ハワイ、アラモアナセッピングセンターって言ったことあります？あれの白木屋って言ったことあります？白木屋の2階にですね、なんだっけな、あれ屋台村ってあるのしますかね、屋台村って行ったことありますよね、はい、ああちょうどいいですね。じゃああれを見てどう思いました？あれ儲かってるように見えました？ところがあれめちゃくちゃ儲かってるんですよ。ハワイのレストランの中でトップレベルなんですよ。あれ全然見えないでしょ、そういうのに。であそこって何かっていうと、なんかそのでもとにかくでも人いないですか？人いるんだけど、ビールが 1USD で売ってるじゃないですか、アメリカにもかかわらず。うん。で、ここどうやって商売儲かってんだろう。しかもね、いろんな日本料理店が並んでるじゃないですか。で、中に餃子屋さんとかあったりしてね、餃子屋さんで日本一って書いてあったりするんですよね。でもこの餃子屋さん見たことないなと。日本一や餃子の王将のはずなんだけどとかね。そういう、なんか B 級の怪しい店舗ばっかりなんですよね。なんかその、日本でこれどこにあるんだろうっていうね。見たことないチェーン店の、チェーン店風な、日本から来たよ風なお店ばっかりなんですね。ところがですね、あそこね、めちゃくちゃ儲かってるんですよね。うん。で、あれって何かっていうと、ね、綺麗じゃないですか、全然。ハワイっぽくないじゃないですか。で、なんかぐちゃぐちゃしてるじゃないですか。で、机もカビではないし、ビールも、なんか、ね、優れてもないし、あとはね、売ってるものが全部 B 級の味ばっかりじゃないですか。にもかかわらず、コストがかかってない、あとは綺麗じゃない。でもとにかくなんか人がごちゃごちゃしてる感がある。これがよどみなんですよ、簡単に言うと。人がたまるんですよ、よどみに。で、一方ですね、なんかその小綺麗なレストランとかもね、中にあるんですけど、空いてるとこはもうすごい空いちゃってるんですよ、ハワイ。閑散期だと。うん。で、そういうところには、小綺麗なところには人がたまらないんですよ、そういう時に。うん。で、これがね、わかりやすい、月が入ってない人がわかりやすいよどみの例かなと。あんまりマニアックなとこからね、お話してもあれなんで、これってほら、目に見える現象じゃないですか。うん。だからこれがよどみの初級編です。うん。
学生会とかドン・キホーテみたいな、そんな。
ああ、ドン・キホーテもよどんでるじゃないですか、ね、あれ。まあ、今でこそもう、なんかスタンダードになっちゃって、なんか、白金税までね、ドン・キホーテ行くようになっちゃったんで、ちょっとこれはね、よどみが減ってきたなってなんですけど、だんだんとスタンダードになっちゃうね、こういうのも。でも最初ドンキホーテ見た時、なんだここって衝撃受けたじゃないですか。僕たちが若い時っていうか、その学生時代とかね。うん。そう。あれがよどみなんですよ。なんだろうな、普通に綺麗に整理整頓された店内っていうのは実は人がたまんないんですよ。見渡せちゃうような。ね、何があるかパッて一部でわかるような。で、それはそっちでね、儲かる方もあるんですよ。で、ブランドショップみたいにね、もう超そことことん極めていくと、また今度はでもよどんでくるんですよ。違う形でね。うん、ゴージャスって形でね。うん。よどみってなんか行き過ぎた感じっていうね。ところが、まあ、変換すると分かりやすいんじゃないかってのがあるんですよね。うん。で、これがね、またビジネスのね、基本なんですけど、やっぱり普通の人はね、ね、どんなものを売りたい。どうやって売りたいっていうこの線は作れるんですよ。ところがですね、大多数の人はそこで終わっちゃうんですよね。ところがお金儲けが得意な人っていうのは、何を誰に売りたいっていうのはこんなの当たり前で、 ここにさらに上に1個点をつくんですよね。ボーンと。で、三角形つくんですよ。これが淀みなんです。もう1個のアイデア。例えば、日本料理のこのあそこのね、屋台村だと、ね、味も、ま、うまくもない、値段はそこそこの、日本食をアメリカ人に売りたいと。現地の人たちが多いじゃないですか、あそこなんか。日本人っていうよりも。ね。で、そこのために、じゃあ1 US ドルビールとかね。うん。あとは日本一、ごちゃごちゃ狭いね、ところをいっぱい作ると。うん。で、一番この1 US ドルのカウンターを目立つところに作るとかね。でこういうふうにどんどんどんどん作っていけばいいですね。うん。はい。そうですね。月がついてる人に頼んでもいいじゃないですか。月財務とか得意ですよ、だからこれは。うん。綺麗なものでも、湯飲んで見えるんで。うん。はい。そうですね。あとはね、専門用語みたいのをいっぱい作っておいて、設定集作っていくっていうのも手ですよ。あらかじめ。自分たちの使うね、特別な言葉。うん。他の人たちが一般では使わなくても、自分たちだけが使うキャッチコピーってあるんですか、専門用語を作っちゃうんですよ、勝手に。うん。それも淀みのね、秘訣ですね。はい。で、またハワイとか行く機会があって、あと最近だとそう、ハワイ例出さなくても日本だと、なんかよく、居酒屋のようなイタリアレストランとかありません？やたらなんか外行列できてるやつ。うん。で、武蔵小杉でもね、Facebook とかブログで書いたんですけど、マクドナルドね、武蔵小杉店は、店内すごい綺麗で、広いんですけれども、顧客が観光道に泣いてたんですよね。で、最近潰れちゃったんですよ、残念ながら。この静かだから、黙々パチパチスポットで使ってたんですけども、仕事をするスポットとかで日本に帰っていった時は。でもそこがガラガラなのに、そこから外を入れて、ちょっとこのね、10メートルか20メートル右に行って、角に曲がってみるとですね、イタリア料理レストランがあるんですけど、そのイタリア料理レストランが、なんかいつもね、外に人がね、並んでるんですよ。でどういうイタリアレストランかっていうと、ビニールシートがかかってるんですよね。でビニールシートで外の状態なんですよ、冬でも。わかりますね。ビニールシートがこの壁の建物みたいになってるんですよ。で、中がごっちゃごちゃ狭い席に、めちゃくちゃ人が多いんですよね。うん。一回試したくても、ついつい行列を見ちゃうと、めんどくさくて入れないんですけど、ああいう店舗も淀みですよ、この実店舗で言うと。うん。イタリア料理レストランって言ったら僕たちの時代の常識だと、綺麗な店内ね、このシートが置いてあって、フォークとナイフが置いてあると。ね。それで、横文字をね、この、かっこつけながら、この分かったふりをしながら頼まないといけないと。いうところだったんですけども、そこのところはもう分かりやすくこの居酒屋みたいな感じになってて、イタリア料理、しかも中途半端にうまい、神にうまくはないけど、そこそこうまいものが出てくるわけですか。人がめちゃくちゃいるんですよね。うん、だこれでもね、よどみっていうのはね、なかなかその、擁立門の方とかだと、よどみを普通に作るのはなかなか難しいんですよね。うん。カムコピ能力、月刊文の人がコピってくるかとか、あとは月財務の人が発送するかとか。うん。そこ、もしくは要素文の人がピンって直感でこれがいけるって言ったら、ね、やってくるか。うん、そういう風になってくるんでね。うん。確かによどみよどみってね、方程式がね、難しいんですよね。その方程式が分かればみんな成功してるんで、ビジネス。うん。よどみが何かっていうのはね、時代によって変わってきちゃうんですよね。最初は淀みだったのがだんだんと慣れてくると淀みじゃなくなるみたいな。うん。で、やっぱりこの月収門について最後までこれほどまでに元気に語れるのは、
はい、
はい、門教会本部のおかげです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。お気遣いのおかげです。はい。まあ、という形でね、それでは、修羅として己を生じる門、修門についての、会話を終わりたいと思います。ありがとうございました。